屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第141回、今回はルチア両松もいないということで、本当でしたら前回ね、ちょっと話的にはゲームマーケットの前日会に怖すぎのカードゲームを持ってってどうだったかみたいな話をし、みたいな振りは前回あったと思うんですけど、それはちょっとね、今回両とちょっと連絡がつかないというか、そこが合わなかったんで、まあ今回一人喋りしようかなと思ったんだけど、やっぱりそれはね、一人喋りじゃなくて量が言う時にしたいなと思って、そんな時にですね、今回はスペシャルなゲストがね来ていただいてるので、もうこの方にちょっと助けていただこうかなって思ってお呼びしてますので、まあ、早速ねお呼びしたいと思います。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
どうも、なんであの時カフェマスター徳松たけしです。
徳松さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、本当にスペシャルゲストということで、
めちゃめちゃスペシャルですよ。
来させていただきましたけれど、はい、やっぱりペガの屋根裏部屋といえば最近ね、はい、やっぱ白石浩二監督なんかがずーっとこうね、うん、ゲストなんか出てたりっていう流れがあるんで、
はい、
そこの並びでスペシャルゲストですっていうので紹介されて出るっていうので、
はい、
ちょっとなんかね、ちょっとうまいことごまかして、ちょっとスペシャルな人間のふりしようかなと思ったんですけど、無理です。
いや、無理ですって。
いや、無理です。
いや、無理です。
僕、喫茶店のマスターです。はい。
じゃ無理ですが、まあ、僕からすると、ね。
喫茶店のマスターです、僕。
むちゃくちゃスペシャルな人間ですけど、いや、じゃ、はいはい、喫茶店ってどういうことかなっていうかね。
いや、だから、前までスペシャルゲストは映画監督だったんですよ。はい、
う
ん、
そうですね。
で、今回のスペシャルゲストは、喫茶店のマスターです。
いや、喫茶店のマスターっていうのがスペシャルなんですよ。で
先月までコンビニの深夜のアルバイト。
いや、確かに、その、いや、言葉だけで言うとそうですけど。
あ、そうですか。
ですけど、はいはい、いや、まあ、その前がね、いや、ちょっと、だから、まあ、
いろいろ話していきましょう。
そうなんですよね。このポッドキャストっていうか、ラジオを聞いてる方で、
はいはい、
まあ、徳松たけしさんっていうのを知らない方はいないかもしれないんですけど。
なんでなんですか。いや、だから、いや、そんなことがないので、いや、だからもう一回言いますよ。僕は、喫茶店のマスター。
いやいや、そうなんですけど。
先月までコンビニの深夜。
いや、2回目ですね、これね、本当にね。
そうですか。
いや、
いやいや、まあけど、いや、ほんと嬉しいっすよ。ペガの屋根裏部屋にやっと出れて、本当に。
ああ、いや、そう言っていただけると。
嬉しいですよ。
いや、僕も恋焦がれてましたからね。
本当ですか？
正直。
両思いだったってことですか、これは。
いや、マジですか？いや、ただね。
はいはいはいはい。
まあ、徳松さんを、
はい。
まあ、そうやって知らない方に紹介するとしたら、
ね、
一言言うとね。
はいはい。
面白い人なん
だ。いや、だから、
はい、
さっきから紹介の仕方下手くそですよ、ペガさん。いつもあんなにうまく、なんかいい感じで紹介してるのに、今日に限っては人の紹介下手くそですよ。スペシャルって言ってみたり、面白い人って言ってみたり。
いや、これ本当に合ってる。
いや、合ってるじゃないですよ、そんなの。
あ、そうですか、
ね。いやいやいや、まあけどね、やっぱり少しでも、ちょっと面白い人っていう部分を、
はい、
少しでも今日アピールして、
うん、
ペガの屋根裏部屋を聞いてる方にもね、
そうですね、そうですね。
徳松たけしっていう人間をちょっと覚えてもらいたいなという、そういう意気込みは今日はあります、
ね。ありますか？
ね、はい、はい、はい、はい。
だからね、ちょっとまあ、はいはい、まあ、一体、もしね、知らない方がいたら、
そうですね。
わかんないと思うんで、あれなんですけど。
その全貌も話していきましょう、うん、いろいろ。
だから、まあ、ただ、恋壊れてるって割には、
はい。
なぜ、こう、今までね。
なるほど。
実現しなかったのかっていうのがあるんですけど。それはね。
はい。なぜみたいなのあるんですね、一応。
そうなんですよ。まあ、 まあ、これからおいおい多分分かってこられると思うんですけど、はいはいはい、方も、まあ、徳松さんといえばツッコミ。
なるほど。
イメージがあって。
まあ、僕もこれ最初に言っておきますけど、僕も、さっき、喫茶店のマスターって言いましたけれど、
はい。
なんであの時放送局というね。
そうなんですよ。
僕もポッドキャストやってますから。
そうなんですよ。
そうなんですよ。その中で、まあ、役目としてツッコミ役なんですよね、僕は。
そうそうです。だから、はい、単純にね、僕がボケれないっていう。
いや、
だから持ち味がね、徳間さんの持ち味が出ないかったら、面白くない人にっていうか、まあ普通の人みたいになったらね、申し訳ないというか、はいはいはいはい、僕はどんどんボケて、もし、徳間さんが突っ込み倒せるようなね、
なるほどね
形であれば、もうバンバン、もうだいぶ前からね、来てくださいよって言って、はい、お呼びしてたんですけど。
いや、だからね、僕としては、これ、はい、ペガの屋根裏ファンにはね、
はい、
ちょっと怒られるかもしれないですけど、
うん、
ちょっと僕とペガさんは、
うん、
僕が勝手にちょっと共通点を感じてるんですよ。
マジですか？
いや、そうですね。だから、ペガさんも、
はい、
なんて言うんですかね、こう、ボケ、ツッコミっていうと、
うん、
なんかこう、両刀使いみたいなとこありますよね、なんかちょっと。
いやーって、両刀で、両できてない、できてないですけど。
両方できてない使いって何なんです
か？使えてないって。
両方使いの名前みたいになってます。
両方。来た来た。
いや、来た来たじゃなくて、はい。いや、だからまあ、そういう意味で、僕も、両方使い切れてない使いみたいなところがあるんで、
う
ん、いやいや、うん、本当に、とにかくいろいろ、僕は今日、ペガさんとの共通点も、ちょっとこう、見出してって、
はい、
分析してって、ペガさんとの距離を近づけたいなっていう、
あ、マジですか。
新たな目標もあります。はいはい。
いやいやいや。
僕はちょっと実は感じて、だからその共通点を感じると同時に、
うん、
実はこういろいろ嫉妬してる部分もある。
いや、それが考えれないんですよね。僕からしたら。
なんですか。
才能の塊っていうか、ね。いや、
だからなんなんですか。だから下手ですって今日。今日僕の紹介下手くそですよ。ちょっとペガさん、本当。
いやいやいや。ちょっとまあまあ、バクッとしすぎてるかなと思ってるんですけど、まあ、そうは言ってないですからね、これ本当に。
いやいやいや、まあ。まあ、とにかく、簡単に言うと、はい、まあ、僕とペガさんは、まあ、ポッドキャスト仲間なわけなんですけどね。
そうですね。あ、全部やってくれてる。はいはい、そうですね。
はいはい。いやいやいや、全部やってくれてるとかではないんです
けど。はいはいはい。
はいはい。
そうそうですね。で、うん、まあ、だから、ポッドキャストをやっててですね、まあ、はい、まあ、出会いというかね、徳松さんと。ね、実は結構前で、
こう前ですよね。
まあ、屋根裏部屋でもよく親しくさせてもらっている、狭くて浅い奴らの沢田信也さんとか、ね。
そうですね。はい。
まあ、曲書きされてってる、笹山さんとか。
笹山さん。はいはいはい。
ゲスト来てもらってる、仲良くさせてもらって新崎さんとかのね。
新崎さんとかね。
はいはい、トークイベントが、リスキーっていうトークイベントが、あれ、
あれ第1回の時ですからね。第1回というか、まあまあ、その後にね、シリーズで何回かやってるんですけれど、うんうん、はいはい、あれ、いつでした
っけ？ 3、4年前ぐらい。
まあ、3年は前ですよね。
ですよね。
はいはいはい。
いや、その時に、僕実はね、徳松さんのラジオの存在を知らなくて。
はいはいはい、はい。
で、まあ、行った中で、この中でポッドキャストやってる人いますかみたいな感じでイベントの中でなってて。
ああ、なりましたね。
むちゃくちゃ面白い人がいたんですよ、一人。
いや、だから、
はい。
その時も見誤ってたんですね、なんか。
マジですか？
はい。もう面白い人がいるって思ってくれたんですね。
思って、で、ポッドキャストやられてる方だと思ってて、で、僕なんかね、
はいはい、
初めてしばらくした頃で、沢田さんとはちょっと仲良くさせてもらってたんですけど、
うん、はいはい。あの時、沢田さんとも出会ってそんなにまだ間もないぐらいですか？
間もないというか、まあ、狭くて浅いやつら狭さに一度二度出してもらって、
ああ。
ぐらいだと思うんですけど。
直接会ったのは初めてとかではないですか？
いや。ほぼ
初めてぐらいだったんですか？
だったと思いますね。
あ、なるほどね。
結構。はい、で、まあ、僕なんかはもうそろそろね、手を挙げて、はいはい、じゃ実はや、はいはい、屋根裏部屋っていうのをやって、いやや、やってますぐらいのね、なんかこう、緊張して。
僕の記憶の中でそんな人いなかったですけど、まあまあ、それが動揺してたってことで、いやってね。
そう。はいはい、そしたらね、まあ、はい、その、徳松さんなんかは、そういう時に手挙げるだけでもなく、結構もう沢田さんからね、無茶ぶりを振られながらもそこで返してきて、
ね。ありがたい。まあ、これありがたい話ね。
うんうんうん、
イベントの、舞台側にいた沢田さんに結構ね、 うん、あの、いじられたりしてて、ね、
で、はいはい、何者だって僕思ってて、
お
はい、で、そっから、ま、あの、なんか二次会みたいなのが、あの、打ち上げみたいなのがあった時に、途中で、はいはいはい、徳松さんの方からね、はい、僕がこうやって手上げたの聞かれたのかわかんないですけど、
はいはい、
たまたま移動中歩いてる時に、
はい、
ポッドキャストって、あの、あれですよねって言って、あの、沢田さんとこんで、キックアスの会に出られてたましたよねって聞きましたよって言ってくださって。
はいはいはい、はいはいはい。
天使だな、この人は。
いや、なんで、意外にすぐ天使舞い降りてくるん
で。舞い降りましたね。
それでもう舞い降りてきた、
ね。舞い降りましたね、
はい。あ、本当ですか。
ただね、あの、うんうん、それだけっていうかね。
まだ僕もまだそこまでね、うん、その、ペガさんへの、その、知識がまだそこまではなかったのかもしれないですけどね。
で、
はい、
ただ、なんエピソード一つあるんですけど、
はい。
その飲み会の時に、実はね、はい、僕と徳間さん覚えてはるかわからないですけど、隣同士だったんですよ。座ってる席が。
最初そうでしたっけ、
ね、そうなんです。ほ、はい、でね、あ、あの、喋ってた人やと。結構喋ってた人よ、
はいはい。で、そうなんですね。
で、僕は意識してたんですよね。ほんなら、はい、僕、笹山さんも、直接話すの初めてぐらいだった。
ああ、あの時笹山さんもね、いらしてましたからね。
で、なんかあの、徳間さんなんかね、
はい。
CD を買って、
ああ、そう
サインもらってるわけですよ。
そうそうそう。金色のペンでサインもらいました。
もらってたでしょ、はいはい、でこれね、僕の記憶が確かであればね、
はい。
シュリンクってあるじゃないですか、こう包まれてる CD の周りビニールみたいな。
はい。
あの、その上にサインしてもらってませんでしたけどね。
いやいや、してもらって、ちゃんとあのケースにしてもらってましたよ。
そしたらそれはちょっと僕記憶間違いですけど、
はい、はい。
ただこれは記憶間違いじゃないと思うのがあるんですけど、
はいはい、
まあ持って帰ってですね。
はい。
徳間さん大事に膝の上に置いて、まあ座敷だったんですけど。
はい、はい。
あ、もらってるわって僕見てたら、徳間さん早速手でちょっと触ってしまって、笹山さんの名前がビヨーンって伸びてね。
いや、めちゃめちゃ見てるじゃないですか。
えらいことなってるな、この人って。
ちょっとやめてくださいよ、これ。3年笹山さんに隠してたエピソードバラすのやめてくださいよ。
サインもらったとこビヨーン伸ばしてるで、って思って、笹山ムーみたいになってるなって。
いや、笹山ムーってなってた。3年笹山さんに隠してたんですから、
ちょっと
バラさないでください。やめてくださいよ、ちょっと。笹山さんに、ちょっとあの、サインもらったの我慢できずに、あーわーって触ったら、ムーってなっちゃったの。
3
年隠してたんです
から。いやでもね、
ちょっと
あの時はどちらかというと、
はい、
あの僕も同じぐらいの気持ちで、うわかわいそうにってちょっとね思っちゃった。
いやそうですよね。かわいそう
やってもうた感がね。
やってもうた感がすごくあって。うん、いやいやいや、本当に。
やっぱり僕の記憶間違いじゃなかったですね、あれは。
記憶間違いじゃないですけれど、ちょっとここ、ちょっと笹山さんがもし聞いてるかもしれないんで、
そうですね。
笹山、僕がもらったサインは、笹山もらーになってましたけど、
やばなってましたか。
笹山さんが聞いてるんで、ちょっとまあまあまあまあ、けどちょっとね、
うん
まあ、3年経ったんで、まあ時効かもしれないですけど、
そうですね、
今でもちゃんとあの、CD 自体はもうちゃんと大事に。
ね、はい、あれ、もらーになった状態でちゃんと。
まあの状態で飾ってありますから、はいはいはい。いや記憶違いでどうしたんですか。なんか急にむせ始めたんですけど、なんかどうしたんですかなんか。
いやまあ花粉症であるっていうのまあ編集でねある程度消してたと思うんですけど、花粉症であるのにも。
だから、
プラスね、ちょっとね、やっぱ動揺を隠せないっていうか、今なんか。
そうですよね。うん、笹山マラの、はい、動揺が隠せてないのは僕なんですけどね、本当は。
かなり僕見てたんですよ。そう、気になってたんですよ。
なんか思い出に、ちょっと記憶に残ってくれてたんですね。
そう、会話しないですけど、そう思ってて、で、その方のラジオを帰って聞こうと思って、デストロイラジオっていうね。はい
はい、デストロイラジオっていうのを、そんなんであの時放送局っていうね、
うん、
まあ架空のですけど、放送局の中で、はいはい、まあ何個か番組やってるんですけど、はい。
その頃はまだなんかその、なんであの時放送局ではなくて、ね、デストロイラジオという単体で、ない状態で、ね、で、はいはい、聞いたら、
はい。
むちゃくちゃ面白いなって。
いや、だから、
え？
なんですかね、だから下手くそですってなんですよ、僕の紹介。まあまあまあまあ、けどここはもう、わかりました。話の流れで甘んじて受けましょう。ありがとうございます。
いや、いやもう本当にね、はい、もう一方的にファンになって、
いやいやいや、
屋根裏部屋のね、僕のあの、ブログの、
はい、
うちの番組のブログのね、とこのページ、うん、勝手におすすめ番組っていうのを作らせてもらってるんですけど、
リンクをね、貼って
くれてそこにもう早速ね、もうデストロイラジオって入れて。
あらららら、ありがとうございます、本当に。
いや、本当に、だからもうだいぶ前からね。
いや、本当ですよ。だから、うん、まあ、例えばその話一つとっても、
はい、
結構あの時、こう、すごくね、聞いてくれてて、
うんうん、
みたいな話を、その、だから、やっぱり、ペガさんをいろんな意味で、 強く認識し始めたのは、はい、あの出会ってからの方が、
後ですね。後ですね。
の方が確実にこうお互いこう情報をね、はいはい、はい、お互い知ることができて、だからあの時の情報より、うん、あの後からの方が、うん、そのペガさんに対してのその意識っていうか認識がどんどん深まって
った
んで、
そうですね、
だからそういう中でまあデストロラジオ聞いてくれてるっていうことをね、うん、おっしゃってくれてたんですけれど、
いや本当に僕それこそね、なんであの時もっと喋ってなかったんだって思いましたよ、本当に。
いや、だから僕もあの時ちゃんともうペガさんっていう人物をちゃんと把握できてればもっといろいろ喋れてたのにって思ってたんで、そうそうそう、うん、だから今思うと、まあ、ペガの屋根裏部屋でもね、お馴染みだと思いますけど、川崎さんと、
はい。
やっぱペガさんっていうのは、だからあの時会った時より、あの後にこう、お互い認識を深めていった感じがあったので、
うん。
だからもう一回ね、いつか会えればなとは、ずっと思ってたんですよ。
ただ、それで、ね、そうなると、はい、まあ、ちょっと一周回るというか、さっきの話に戻るんですけど、
はいはい、
デストロイラジオはね、ジョンジさんって方と、徳間さんやられてて、ね、ジョンジさんが思いっきりボケられて、はい、徳間さんが、引き出し、もうどんだけ持ってるんだっていうね、ツッコミをね。
いや、なるほど。
もうそれを、
まあ、はい、
もうすごい、まあ、あの番組なわけですよ。だからそれ聞くと、
はいはいはい。
僕の番組出たら、やっぱ持ち味消えるなと。
いやいやいやいや。
やっぱりね。
いやいやいや。
オードリーの若林さんにね。
オードリー
の。ツッコミの徳松と言わせたっていうね。
なるほど。はいはいはい。まあそれはまあ僕がね、昔お笑い芸人をやって、
そうなんです。
目指してた時期があったんですよね。
うんうんうん、
で、その時に若かりし頃、そのオードリーの、
はい、
ね、お二人と、
はいはい。
ちょっと同じ、こう事務所に所属、ちょっとの間してたので、
うん、
その、ちょっと自分の中で一瞬輝いてた思い出をずっと今まで引きずって生きてるっていう話ですよね、それ。
いやー、まあ、エピソードですよ、そうですけど、僕の中では輝き続けてる、はい。
あ、そうなんですか。ツッコミの徳マスって言われたっていうのは別に異名じゃないですからね。
あ、そうなんですか。
はい。ただ、ツッコミのね、徳マスって言われただけですね。はいはい、
マジですか？
ボケとツッコミのあの徳マスねって言われただけですけど、
うん、
まあ、けどやっぱりね、はい、そうやって、ペガさんに面白いって言われることは嬉しいですよ。
いや、もう、やっぱりね、目指されてたりとかも、はいはい、ね、いろいろピン芸人だったりとか、こう。
いや、そこら辺からちょっと突っ込まさせていただきますけどね。そこら辺からちょっとまた違う歴史になってくるんで。だからね、変な話、まあ僕は、確かにちょっとね、はい、若い頃、お笑い芸人を目指したりした時期もあったんですけれど、
はい、
やっぱりその、ポッドキャスト前。
はい。
ポッドキャスト5という歴史に分かれた上において。
ああ、はいはい。
はいはい。やっぱり、まあ、ちょっと、なんか自分でも大げさみたいな、紀元前みたいな言い方してね。ちょっと大げさな感じはありますけれど、
はいはい、
やっぱりね、あれなんですよ。フィールドが、うん、まあ、例えば、よく分かんないですけど、違うわけじゃないですか。
そうですね。
そこにおいては、ちょっとなんか、こういう言い方あってんのか分かんないですけど、
はい。
さっき言ったやっぱペガさんへのジェラシーの話。
ジェラシーってどういうこと？それがね、僕からしたらその、
はいはいはいはい。
まあ本当にね、今なんか冗談っぽくね、言って、はいはい、なんか下手くそって突っ込まれてますけど、
はいはい。
まあ、いろんなことにおいて、特にね、まあ接点というか、共通点で言ったらこういうポッドキャストとか、うん、ネットラジオの部分だと思うんですけど、
はいはいはい。
っていうと、すべてを持ってるってイメージしかないですよね。
いや、だから、もうすでにもうちょっとした、もう戦いの火蓋が今始まってます
けど、ね。戦いですかね。
そうですよ。もう、その褒め殺しはもう僕の骨をミシミシともう痛めつけてることになってないんですけれど、いや、これね、僕今のタイミングでなぜか立ち上がったんですけど。
やっぱ出た。
わからないです。
見えないのに。
見えないのに、なぜか立ち上がって喋り始めましたけれど。
はいはい。
まあね、ペガの屋根裏部屋ではお馴染みだと思うんで、
はい、
普通に名前として認識していただけると思うんですけど、沢田信也さん。
はい、はいはいはい。
はい、ポッドキャストやられてる方がいるんですけれど、
はい。
まあその人、方が聞いてたら、また徳増なんか、なんか、鬱陶しいこと言いやがってって、多分思われるかもしれないですけれど、
はい、
やっぱりね、このポッドキャストっ って、やっぱりその人の人間性が出るというか。
はい、そうですね。
やっぱりね、その、やっぱり芸っていうものは、やっぱ作られたものだったりするので、はい、うん、やっぱりある程度こう、創作的に、ちゃんとできたものであればね、うん。
はい。
人間性とか全く関係ないところでね、素晴らしい作品になったりとかあると思うんですけれど、はい、うん、やっぱりポッドキャストっていうのはそのもろね、
そうですね。
その人の人間性が出ると思うんで、うん、そういう意味で、これ自分で言っちゃうのなんなと思うんですけれど、
はい。
僕もどっちかというと、その人に助けられて、
ああ、はい。
人に、こう、守られることによって、生きるタイプなんですよ。
ああ、そうですかね。まあまあ、今ね、周りに本当に、なんか、
はい。いや、そうなんです。いろんな人に、まあ、うん、これはやらしい意味じゃなくて、いろんな人に助けられながら、
うん。
やっていくタイプの。だから、ペガさんも、これいい意味でですけれど、うん、やっぱりこう、人に、愛され上手みたいなね。
まあ、その辺がね、客観的に。
こんな気分ですよ。だから逆で言うとね、
さっきの出た。あ、なるほど、なるほど。
面白紹介ね。
はい。
もう僕を一言で言うと、面白い人みたいのは、もう今もうまさにペガさんに愛され上手って僕言ってますけれど、いやけどこれは本当なんですよ。別に。ペガさんは、うん、そう、僕、愛され上手なんですって言い出したら確かにまずいですよ。
まずい。
これはやばい人ですけど、
はい。
けど、これはまあ、第三者の僕があえて言わさせていただきますけど、ペガさんは、やっぱ愛され上手なんですよ。うん、愛され上、まあはい、ポッドキャスト界の愛され上手なんですよ。
それどんなんですかね。いや、まあ、まあ、なんか人間としてはね、それってすごい、いいなって思うけど。
いや、いいことですよ。いや、だから、その、僕も、うん、なんかもう、じゃついに自分で言っちゃいましたけど、うん、やっぱりその、愛され上手、ちょっと目指してるみたいなとこあるんですよ。やっぱり。
あ、ちょっと待って、僕目指してないですよ。僕目指してない。
あ、しまった。しまって、僕ついに自分で愛され上手目指してるって言い出
した。しかも、あ、なんか愛され上手、愛されてますねって言うと、ペカさんちょっとまずいですけどねって言ってましたけど、トマさんのは目指してるわけですね。
目指してるってね、自分で言っちゃいましたけど、まあまあまあ、そういう部分で、
なるほ
ど。なんかやっぱり僕のスタイルと、
うん。
僕のスタイルって言っちゃうとまずいですね、なんか。
ですよね、それも、めっちゃ計算
的。急に僕自分で自分の首締め出したんですよね。
なんかね、
わかんないですけど。
一人でちょっと、
ね、一人でなんかね。
行っちゃいましたね、ちょっとね。
一人で行っちゃいましたね、なんか。何がしたかったんですか、この数分僕。いや、けど、とにかく、ペガさんが、すごい愛され上手だ、はい、愛され上手って、ペガさんは狙ってやってないんですよ。当たり前ですけどね。
はい。
だから、そのさっきの嫉妬の話につながるんですけど、
はい。
なんかそのエピソードとしてなんですけど、
はい。
一回ね、僕その、なんであの時放送局の中で、東京ミーハーっていう番組があるんですけど。
はいはいはいはい。
はい。その中で、まあ、東京に憧れてる、まあ、ミーハーな、人間っていう、
うん、
まあ、コンセプトの番組だったんですけど、
はい、
途中で僕、本当に東京に憧れて、本当に東京に移り住んじゃって。
そうですよね。
1年間だけ。
すごいなって思うんですけど、
はい。そうです。別にまあ、そのコンセプトのためにやったとかではないんです
けど。まあそうですね。
たまたままあ自分の感情と、たまたまその番組がリンクして、
はいはいはい。
まあ、僕東京に行った時に、うん、ずっとね、一人で、
はい。
毎週ユーストリームとかやってたんですよね。
はい、ああ、そうですね。やってましたね。
毎週一人でユーストリームやってたんですけれど、
はい。
なんかその、ペガさんもね、当時、うん、まあ今ツイキャスなんかよくやられてますけれど、
はいはい。
当時、ペガさんも、あれね、確か100回記念かなんかの時だったと思うんですよ。
あ、ツイキャスしましたね、100回記念でも。
あれ、ツイキャスでしたっけ？
僕ね、ユーストリームやり方わかんない。
ああ、そうだそうだ。
ツイキャスしかやってないでしょ、多分。
ツイキャスですね。
はい。
ツイキャスやってたんですよ。ほんで、僕は全く同じ時間にユーストリームやってたんですよ。
ああ、裏でちょうど。
ちょうど裏で。
はいはい。
全く同じ時間のタイミングにいた時に、
はい。
なんかこの、いや完全に今から 100%、純度 100% の、
はい。
逆恨みの話します。
はい、
いや、恨みじゃないですけど、はい、ジェラシーの話しますけど、
はい。
なんかね、その時にね、なんかね、近しい人がね、
うん。
その、 いや、100回記念だったっていうのももちろんあるんですけど、なんか、もうちょっと自分で言ってて笑けてきちゃいましたけれど、なんか自分のユーストリームじゃなくて、
はい、
ペガさんのツイキャスをみんな聞いてたんですよ。
うん、ああ、タイムラインで。
タイムラインで。あ、例えば、まあ名前は言わないですよ。あ、この人、もう、やっぱりペガさんの方行っちゃうんだとかね。いや、そこまで。
いや、
そういうことを、実は裏でね、僕みたいな、歌のちっちゃい人間はね。
いや。
そういうことを思ってたりしたんですけど、その時に、はい、僕はそれと同時に、わぁ、そっちに、ペガさんの方にみんな行っちゃうよっていう、と同時に、やっぱりそのペガさんの、やっぱりなんだろう、そこでもなんかそのジェラシーがジェラシーにならない感じ、なんかもうペガさんのツイキャスだったら、ああ、わかるわ、みたいな。いや、僕はね、多分、そのペガさん、
はい、
まあ、今この展開もまさにそうですけれど、うん、ペガさんが、やっぱりこの人間味あふれる感じで、
はい、
こう、愛され続けてる、愛され、雰囲気が出てる中、なぜか必死になってる徳松。
いや、
お前は何を必死になってるんだっていうぐらい今必死になってる徳松っていう部分で、
うん、
こんなに必死で喋ってるのに、どんどんペガさんのツイキャスにみんな行っちゃうよっていうね。
いや、まあ、あれは本当に徳松さん言われてみたいに、100回記念っていうので、多分、それって、僕もね、あるわけですよ。その、いろいろ見てて、たまたまツイキャスとかユースとかね、
はい、
僕の知ってる方で、全然まあ、別ジャンルでもいい、同じジャンルでもいいんですけど、
はい、
やられてる時にね、
はい。
まあ、一個しか聞けないかったりするわけじゃないですか。
まあ、そうですね。選択肢としてしょうがないですかね。
その時に、もし徳松さんが100回記念と、まあ、100回以上やられてますけど、その、
はいはい、記念の。例えば、なんか記念のね、なんか。
で、まあ、はい、もう同じように親しい人が、普通のツイキャスを毎週やるように、やってたら、
ほぼ、
記念の方行きますよ、
それは。それは、まあ、それはね、もしもの話になっちゃうんで、なんとも言えないですけど、僕も別に100回記念じゃなかったですけど、裏でね、はい、オペラ熱唱してましたから、やっぱり、オペラ記念ではあったんでね、まあ、オペラを歌うっていう、もう必死なね、まあ、ユーストリームやってたわけですけど、いや、けど、その時に僕が言いたいのは、なんか、ペガさんじゃなかったら、
はい、
なんだよ、俺こんなに頑張ってんのに、なんでみんな、ペガさんのツイキャス行っちゃうんだよって思うところを、なんかそれを思わせない、そのペガさんのやっぱり人柄。やっぱりそこが、やっぱりなんだろうな、人柄。
いや、
人柄芸人ですよね。
これ、褒め合いになってませんか、わかんないですけど。
そうですよね。だからこれが、僕とペガさんで、うん、ペガさんが僕をゲストに呼ばなかった理由の一個かもしれない。なんかこう、お互い潰し合うわけでもなく、けどなんか結果としてそこまで高め合ってもいられないっていうね、なんか。いや、けどいいんじゃないですかね、
こういう。まあね、まあそれはもう、僕の番組に関しては、
はい。
急にお笑いバラエティとかそういうタイプではないので、なんていうんですか、なんていうんですかね、その面白くなくても、まあ要は、まあ結果的に褒め合いになってしまうとか、なってても、まあ、それが自然だったら仕方がないですよね。
あ、そうなんですか。
徳松さんと僕の関係性がそうだっていうだけに。
そうですね。
なんで。
やっぱりこう、褒め合うってことはいいことですよ、やっぱり。
番組途中なんですけども、なんか褒め合ってる二人っていうところで、本当に唐突にちょっと入ってるんですけど、前回から今回の一曲っていう、笹山さんの曲をかけるっていうのをね、ちょっと話が盛り上がりすぎて、完全に忘れてたっていうことで、ちょっと無理やり唐突にちょっと挟ませていただきたいなと思うんですけど。でね、今回おかけしたい曲は、オリジナルフルアルバム、シャニクサイから、黒猫の合鍵という曲です。まあ、このシャニクサイってなんか言い方変になってますけど、まあその辺はね、この番組最後まで聞いていただけたら、僕はなぜシャニクサイっていうような言い方してるのかは、わかると思うので、ぜひ最後まで聞いていただきたいんですけど、まあ、この、まあ、シャニクサイに入ってる黒猫の合鍵なんですけども、 まあ、これがですね、まあ、僕、普段音楽聴くときって、まあ、歌詞と音楽があれば、音ですね。音の方からま、入ったりするんですけど、で、まあ、この黒猫の合鍵っていうのは、もともとあの、ライブとか、シャニクサイっていうアルバムよりも先に、Go to Bone というアルバムの方に、ライブ音源として入ってるわけなんですね。まあ、その辺で、音だけま、なんかこう、聞いてる感じで、あとま、黒猫の合鍵っていう猫ですしね。まあ、曲調も、軽快な感じというか、なんで、なんとなくこうイメージ持ってたんですよ。こう明るい感じの曲というか。それで、まあ、シャニクサイを購入した時に、歌詞の方を見てね、ちょっと思わず、なんていう、こんな内容だったのかっていうね。僕が思ってた内容とちょっと全然近くて。で、まあ、なんかストーリー性がすごいあって、その女性の方の気持ちを歌われてる歌なんですけど、この歌詞を見てから聞くとですね、全然、特にあの、ピアノの曲、ピアノの音とかが入ってるんですけど、それもなんか最初はなんかこう、猫ですし、なんかこう、猫が遊んでるような、まあ、跳ねてるような、なんかこう、遊び心のあるような音と思って聞いてたんですけど、この歌詞を見てから、よくよく、こう、聞いてくると、なんかもうその、ピアノの音とかも、なんか、女性のね、心のなんかこう、もやもやというか、こう、苦悩というか、叫びみたいな風に聞こえるというかね。まるっきりだからこう、最初に受けてた印象と、なんか、音すら、音楽すらなんか違って聞こえるみたいなね、感じがあって、なんかすごい面白いなというか、衝撃を受けたっていうかね。まあ、もちろんそうなって、なんかさらに好きになったというかね、いう感じなんで、ぜひね、この曲を聴いていただきたいと。で、まあ、これショートバージョンになってきますので、ぜひね、もしよろしければ、気になった方はね、購入していただいて、最後ね、結末の方というかね、この、女性の、もう僕もこの歌詞を見てですね、最後の結末というかね、最後の方のあれを見て、あーっていうかね、ってなったんで、まあ、ちょっとこれね、なんかいや、映画のネタバレみたいな感じになってますけど、まあ、本当に、そんな感じになりましたね。僕衝撃を受けたんで、最後、ぜひね、購入して聴いていただきたいなと思います。で、まあ、このままね、曲をかけさせていただいて、徳松さんのトーク、そのまま繋がっていく感じにしたいと思いますので、ぜひお聴きください。そうしましたら、笹山さんでオリジナルフルアルバムシャニクサイより黒猫の合鍵。
部屋の片隅に転がる指輪に息を止めた。このようにしたたか忘れたと言ってたあなた、まだ離れてなんかいないのね。
やば、だからね、そう言って、
はい、
まあ、僕はちょっと分かってなかったんですけど、僕は徳間さんの才能っていうかね、はい、面白いラジオだし、すごいなってこう思ってて、徳間さんのはそういう風に感じてくれさってたっていう、
なんかそういうことで、もう実はもう、はい、
いやだから
靴の塊になってたわけですよね。
僕はちょっとね、ジェラシーとかあんまり なんですかね、はい、そのすごいなとか人を見て思ったりはするんですけどね、いろんなことで、
はいはいはいはい、
でもなんか、はい、自分には、例えばその同じ人ではないんで、その方と同じ才能はないんで、
はいはいはい。
あまりそうなりたいなとかはあんま思わないっていうかね。まあ、
なるほどね。
自分が自分のところで、なんか自分でできる範囲で楽しいことができたらいいなって。
そうなんですよ。
いつも思ってるんですけど、だからそう思ってるうちに徳松さんはね、なんかすごいなと思ったのが、だからその、
はい、
今までの話にと繋がりますけど、はい、デストロイラジオっていうのをやれてるうちに、まあ、とにかく人間病院っていう番組が、
は
い、
ね、上田さん。まあ、それはまた別の方とやってたんですけどね、はい。
まあ、それもね、
はい。
むちゃくちゃ面白いっていうね、そのなんかこう。
あ、マジっすか。
今はね、ちょっと聞けてないんですけど。
はい。いや、聞けてないんじゃないですか。
いや、まあ、それもね、後々言いますけど、その、溜まっていってっていうことなんですけど、まあ、
なるほどね。はいはい、まあ、あと長いですね、あれ。番組がね、ちょっと、すいません。
いやいやいや、はい、ね、まあ、そういう番組が始められて、
はい、
で、最終的にね、おととしでしたっけ、去年でしたっけ、
はい、
それ先からずっと名前出てる、なんであの時放送局っていう一つにまとめて、
そうなんですよ。だからまあ、去年の頭からですかね、確か1月からだったと思うんですけれど、まあ、自分でやってるポッドキャスト番組が結構数がね、増えてたんで、まあまあ、一つにまとめて、まあ全部聞いていただきたいなということで、なんであの時放送局っていう風にね、
そうですね。
名乗り出させていただいたんですけれど、はい。
いや、だから、結局今、何番組やられてるのかなっていう。
そうっすよね。まあ、毎週更新のものはね、3番組ぐらいやってますけど。
いや、それがね、尋常じゃないんですよ、僕からすると。
そうなんですよね。
すごいですよ。
確かに。だからまあ、結局、まあ、言ったら、ポッドキャストって趣味の範囲でやるものなんですけれど、
うんうんうんうん、
まあ、今回ね、まあ、週3回も、
うんうん、
ポッドキャストやってて、はい、で、まあ、ツイキャストとかもやったりとか、
はい、
まあ、ちょっと YouTube なんかもちょっとやったりとかしてるうちに、やっぱりもう集合になってきてるわけですね、もう。なんか趣味がついに集合に、まあ、趣味ってやっぱり週2が限界だと思うんですけど、
うんうん、
趣味週5になってきたんで。
趣味週2も僕からしたらね、まあ、それは、多分能力的な差だと思うんですけど、できることだけでもすごいのに。
あ、そうですか。
まあまあ、まあもちろんだからスタンスがそれぞれあるとは思うんですけど、
うんうん、
まあ僕からするとイメージ的にはやっぱりその、ポッドキャストに、かなり、
はいはい
はい、情熱を注いで、
そうですね。
やられてる部分で、まあ、僕はできないですけど、まあ、はい、コンセプトも違いますし、どっちかって僕たちは、できる範囲で、まあ、無理なくやって、続けることだけが目的ぐらいの番組なんですけど、
いやいやいや、まあまあ、そうなんですよね。ま
あ、なんであの時放送局さんはもう、がっつりね、マジでやるぞっていう感じが。
その頑張っちゃってる感じが、
はい。
最近どうなのかなとかいう悩みがあって。
そうなんですか？
この話し出すとちょっと、すみません、13時間かかるんで、
長いっすね、それ。結構
この話はちょっと、次回。
はいはいはい。
13時間スペシャルの時に。
スペシャル、そんなことあるぜ。
はい。ペガさんの番組で。いぶしてもらうので。はい。まあ、けど、やっぱり集合趣味になっちゃったんで。
はいはい。
これはもう簡単にね、やっぱりその理屈上もう、働けてない人間の趣味の数になってますから。
うん。
これはなんとかこの趣味を。
はい。
なんかお金にできないかなと。まあまあまあ、そう、まあ、楽しいことがしたいっていう純粋な気持ちでやってるんですけれど、
はいはい、
やっぱり趣味が集合になっちゃったんで、
うん、
なんとかこう、
生活にね。
生活にね。
結びつけれたら、一番、それが、いや、それはポッドキャストをやって、楽しいことをやって、やりながら、はいはい、それで、もうご飯も食べれるというか。
そうですね。
はい、最高ですよ、それは。
最高ですよね、やっぱり。うんうん、なんで、そういう風に持っていけないかなって思って、たのが今回僕が冒頭で言った、
はい、
まあものすごい長い振りになってしまいましたけれど、
ですね、
まあなんであの時カフェ、
そうですよこれ、
マスター、徳松たけしですということになるんですよ。
だから普通のね、最初になんかただの喫茶店のマスターですからみたいなこと言ってましたけど、僕らはただの喫茶店ではないんですよね。はいはい、
なるほど。
こうポッドキャストをねやられてる方でね、
はい、
なかなかその。こういう週5に番組やられてて、かつそれを、さらにこう、進めてですね、その、ポッドキャストをやりながらカフェをやろうっていうね。
なるほど。
これすごい、 歴史的な感じが僕はするんですけど。
そうですね。まあ、多分、似た感じのことをやられてる方
は。まあまあまあ、それは知らないだけかも。
はい。
知らないだけかもしれないですけど。
思いますけれど、うんうんうん、まあ、とにかく、まあ、ポッドキャストっていう部分をね、なんとかこう、生活につなげれないかっていう部分で、はい、今度の4月3日ですね。
そうですね。
けど、4月3日はお店的にオープン日なんですけど、
はいはい。
まあ、4月の2日土曜日にですね、
はい。
まあ、その、ポッドキャストを聞いてくれてる方、まあ、例えば、この、うん、ペカの屋根裏部屋を今日聞いてくれた方の中でもね。は
い
は
い、あ、いいんですか？いいんですか？
もう、急遽、なんであの時カフェに行きたいっていうね。うんうん、まあ、そういう、ちょっと血迷ってるとしか思えないですけれど、もしそういう方がいれば、
はい。
ぜひ、そういう、聞いてくれてる方には、その、4月2日の方に、こう、グランドプレオープンとしてですね。はい。
そういう意味で言ったらね、はい、肝心なこと忘れてたんですけど、
はい、
場所を全く言ってなかったですよ、日本の。
そうですね。お前は日本のどこでコーヒー入れてんだっていう話をね。そうそうそう、はい、はい、ま。間違えてね、違う、ちょっとね、国とかに行かれても困るって。まず日本でやってるんですけれど。
そうですね、どこが
日本のね、名古屋です。はい、
名古屋ですね。
はい、名古屋でやっております。名古屋の、猫ガホラというね、地名のところでやっているので、
はいはい、
まあちょっと今回ね全部自分で言っちゃいますけれど、なんかこうリンクとかも貼ってもらえるのかな。
それも貼らざるを得ないですよ。
貼らざるを得ないですよね。ついに自分からリンクの要求までしだしましたけど、
初めてだかみんな経験なんですけど、
リンク貼れみたいなね。
いやまあでも、だからもうペガさん貼りますんで、もうブログの方
から
ね。
本当ですか。まあ、とにかく、その詳しい住所は、まあ、あれなんですけれど、まあ、名古屋の、はい、猫ヶ洞という、まあ、ちょっと名古屋駅からは、ちょっと一本電車乗るんですけれど。
車で、まあまあ、30分ぐらいですかね、高速、ちょっと乗ったら。
あ、
名古屋駅から。
名古屋インターからですか。
名古屋駅。
まあ、名古屋駅から、名古屋駅から車乗って、いや、30分も
かからないぐらいですか。
けど30分ぐらい見ていただければ、はい。
僕も、ちょっと行こうとしたことがあるんで。
あ、そうなんですか？
ちょっと名古屋の駅の方に、
はいはい、ま、用事があって。
その映画館でシネマスコールさんっていうところに行った時に、
はいはいはいはい、
なんとかね。なんとかなんであの時放送局に行けないかと思ってちょっと調べたことがあるんですよ。で、大体、なんかそれぐらいのイメージだなと思って。
あ、そうなんです。じゃあ、ぜひちょっとお待ちしております。はい。
そうですね。なんか機会があればね、名古屋に行けたら、ぜひ呼びたいなっていう、ね。
いや、そうですよね。
ね。
いや、ぜひお待ちしております。
だからそのプレオープンが、だからそのあるってことですね。そうですね。
プレオープンが4月の2日に。
はい、はい。
土曜日ですね。
これ申し込まないとダメなんですね。
まあ、いや、急に来てくれても、
大丈夫、
まあ、ないんですけれど、まあ、前もってね、なんかこう、うん、教えていただけると、うん、まあ、こう、対応しやすいかなっていうのはあるんですけれど、なんでまあ、そういう形で、なんとかこう、生活につなげるためにカフェをね、オープンしたんですけど、結局僕がやりたいことは、
はい、
結局、ポッドキャストなんでね。
そうですよね。
はい。今、テスト的に運営してるんですけど、カフェ。
うんうんうん、
はい。だから、ポッドキャストとか撮ってるときは、
うん、
オープンっていう札は、クローズってやってます。
ダメじゃないですか。
どっちかって、コーヒーかポッドキャストかっていう、なんか迫られるとね、ちょっとポッドキャスト撮っちゃう癖があって。
いや、それ、週5でしょ？週5。ってことは、
週
ほぼ、なんか1日のうち何時間かなんか、
そう、
クローズになってる可能性が。
変なタイミングでクローズになってる。だからまあ、ペガさんとも今日夜中にやってるんで大丈夫ですけど、もしこれ、はい、ランチタイムにやってたらクローズってなって
ます。あ、そうです。これ今まさにね、なんと、はい、なんであの時カフェから。
そうです。僕はなんであの時カフェにいますから。
おられるんですね。
だから、やっぱりその、ポッドキャストを聞いてる方で、カフェに来てくれる方っていうのは、やっぱりそこら辺の一通り認識してくれてるんですよ。
はいはいはい。
けどやっぱり、このお店実際に存在して、
うん、
カフェとして、
うん、
この名古屋の猫ヶ洞というところ
を
存在してるので、
はいはいはい、
変な話、近所の方も、
そらね、
テスト的に開放してるので、
うん、
たまに見学みたいな感じで入ってくるんで。
見学ってお客さんじゃないですか、普通に。
いやだ。まあ、オープンは、そうですね。
あ、
オープンは4月なんで。
あ、でもオープンしてないですよっていう感じ。
オープンしてないですけど、見学自由って書いてあるんです。
あ、なるほど。それで見学で来られるね。はい、
まあ、あんまりね、喫茶店で見学自由って言われても何のことかよくわかんない。
斬新すぎます
けど、ね。斬新。その、まあ斬新なんですけど、
はい、
ちょっとまあたまに、入ってきてくださる近所の方とかいるんですけれど、
は
い
は
いはい、やっぱり急にもう、カフェ入ってすぐんとこにマイクがこうね。
すごいですよね、だ
からマイクが結構こう、なんちゅうんですかね、ああいうブルームっていうんですか、なんかこう、
はいはい、
あるじゃないですか、こう、シンガーソングライターがこう、
はい、
ギター弾きながら弾くみたいなタイプのマイクっていう。
ああ、あのかっこいいやつ。
そこからビョーって、はい、かっこいい、はい、かっこいいやつです。
はい、
もうあんな感じでもう、こうカウンターのとこがはみ出す、突き出すかのように、まずマイクとかあったりとか、
うんうんうん、
あと一番入ったところのすぐのところにオンエアって書いてある。
いや、いいですね、オンエア。
オンエアランプがついてる。
うんうん、
だからまず、その、なんだろう、全く予備知識なしに来ると、
はい、
なんでっていうね、なんか。
なんかでも、あれでしょ、いわゆるなんかこう、FM とかで、
はいはいはい。ああ、なんか、
ね、ガラス張りでね、
ガラス張り。
ぶつかってるの見え、まあ見え、外からも歩いてる人にも見えるような。
そう、そうですね。まあ、そういう感じになってるんですけど。
雰囲気でしょ、はい、はい。
けどなんかやっぱり、あれは何の違和感もないと思うんですけど、
うんうん、
あのガラス張りで、喋ってる人が急にコーヒー入れ出したりとか、そういう違和感を覚えてるんだと思います、多分。はい。あと、
はいはい、
あとはなんかこう、僕やっぱりそのツイキャスとか最近やってるんですけど。
はいはいはい、お昼とかに。
はい、オープンしてる時とかに、ツイキャスとかもやってるんで。
ああ、いいですね。
知らない人からすると、
うん、
なんか、マスターめっちゃ一人で喋ってるっていうこと。
一人言がね、すごい激しい。
一人、激しいな、マスター一人言っていうね。うん、
それはあれ、そこにマジ、お客さん入ってきたら、はい、喋ってるじゃないですか、ツイキャスの方でも。
そうなんですよ。
喋ったらいらっしゃいませ、みたいな感じ。
喋ってる最中で、だから実際、はい、聞いてる方が遊びに来てくれるときは、そのまま、喋りながら迎えたりできる。
あ、まあ、もちろんです。
やっぱり普通の全く近所の方とか来たとき、説明つかないんで、一回ちょっとそういうことがあって。
ああ、やっぱり。
はい、ちょっと目があって、そのまま帰ってっちゃった人がいたんで、ね、急になんか。急になんかこう、入ったらなんか、すっごい声張って、一人喋りしてるから、帰っちゃった人とかいるんで、
うん、
ちょっとそういう思いをしたくないんで、結局、最近クローズにする癖がついちゃいましたね。クローズ癖がついちゃってるんですよ。ちょっとこれ、カフェとしては、喫茶店としてはちょっとまずいな。
いや、まずいですよ、それ。
クローズ癖はちょっとまずいな、
ね。いや、だからなんかこう、編み出さないとダメですよね。オープンしつつ、知らない人が入ってきた時のなんか対応のね、何か。
コーヒー入れつつ、なんかそのツイキャス、ポッドキャストを録音できる方法を、編み出していかないといけないんですよ。
うん、そうですね。
だから、今、がっつりその、すごい立派なマイクでやってるんで、
はいはいはいはい、
例えばね、こう、イヤホンマイクみたいな感じで、iPhone とかで、
うん、
録音しながら、
いやー、それはでもあれですよ。なんかその、ちょっと負けた感がしますね。なんかこう。なんていうか、その、知らない人に寄せた感があってね。
あー、なるほど。
こう、せっかくのその、なんか
勝ちつつじゃないとダメなんですか、やっぱり。
やっぱり、このなんでかんずかめの、ポッドキャストをやってるっていうのをね、ちょっと隠してる感じが若干するじゃないですか。
だから、あとは、まあ、少しずつ、僕は、コーヒーが入れたいんじゃなくて、
うん、
本当は喋りたいだけなんだよっていうのを徐々にやっぱ浸透させていく必要があるわけですね。で、
なるほど。
その一環として、うん、店内放送。
はいはいはい。
まあ、例えば喫茶店なんか行くと、
うん、
ね、ボサノバが流れてたりとかね。
なんかね、
なんか
あります
ね。おしゃれな、
はいはい、
ね、なんかこうジャズが流れてたりみたいなあるじゃないですか。うんうんうん、
はいはい。
けど、せっかく、そんな、どこぞの誰かもわからないジャズを流してても、
はい、
せっかくポッドキャストをね、集合でやるために開いた場所なのに、
はい、
ジャズ流してたらもったいないということで、
うんうん、
まあ、店内放送も作っちゃおうということで、
うん、
これも、ペカの屋根裏部屋ではおなじみの、
はいはい、
折田理子さんに。
そうですね。笹山さんのコマーシャルとかの中でも声やってもらったり、
ね、
以前ゲストにも出ていただいてますから。
はい、以前ゲストにも一回出てますよね。
はいはい。
その折田理子さんにお願いしてですね、まあ、はい、その方はまあ、変な話、こう、まあ、セミプロみたいな方
ですね。ね、声のね、お仕事やられてるんで。
声の仕事をやられてる方に、
うん、
もう全くなんかこう、FM ラジオみたいな、
うん、
ちょっと番組を作っていただいて、
うん、
その中の店内放送の中で喋ってもらってるんですよ。
そうなんです。だから それ自体もね、
はいはいはい、
それがどういう経緯っていうか、どんなのにできていたかってすらも、
はいはい、
まあ、ポッドキャスター怪物さ、さ、ね、あの、徳間さんは番組で上げてるんですよね。はいは
い、そうなんですよ。で、それを、その、店内放送にするセリフとかも全部その場でアドリブで喋ったり、
うん。
織田さんにしてもらったので、
はい。
まあ、なんか、風の噂で、まあまあ本気で怒ってるっていう話は聞いてるんですけれど、
風の噂っていうか、思いっきりツイートされてましたよ。
ツイートされてましたっけ、はい、なんか、とにかく、やっぱりね、声優さんとしてちゃんとセリフがあってね、
うん、
はい、シナリオがあって、ちゃんと、はい、じゃあお願いしますっていうなのに、うん、なんか、その場でこう考えながらみたいな感じで、そういう感じでちょっと店内放送作ってたんですけど、けど、その店内放送として、もう、うん、当たり前ですけど、その織田理子さんの声っていうのは本当に素晴らしくて。
そうですね。
はい。で、今回はその裏に流れるバックミュージックも、
うん、
そのポッドキャストで繋がってる、その、音亀のハルさんという方に作っていただいたんですけど。
はいはいはい、ハルさん、
はい。はい。だからそういうので、もう、全く知らない人からすると、完全なる、FM、
うん、
どっかの FM ラジオなんですよ。
すごいじゃないですか。
はい。けど、唯一ちょっと違うのが、
はい。
では、途中でなんかコーナーみたいの挟むんですけどね。
うん、
はい。まあ、猫がホラーっていう場所でやってるんで、
はい。
それでは次のコーナー行きたいと思います。猫がホラーとかいうコーナーを作ったんですけど、
はいはい。
その中に出てくるやつが僕とかね。
いいじゃないですか、それ。
結局僕が出ちゃうっていうね。だからもう、何ですかね、もう、うん、カフェの、お客さんとしては、
うん、
さっきまでなんか店内放送であれどっかの FM 流れてんのかなみたいな感じで聞いてたんですけど、
うん、
急にゲストとかで僕が出てきたりするんで、あれっていう、何これみたいな。
はい、いや、何これって言ったら、その、徳間さんが出られるのもそうですけど、
はいはいはい、
FM、確かに FM っぽく、っていうかね、かなりになってると思うんですけど、
はいはいはい、
いい感じの、
いや、そうですね。
洋楽の曲を今から聴いてくださいとかさ。
はいはい。だからあんまり曲名をバッチリ言っちゃうと、うん、ずっとそれ流
す、ね、
使えないというか、そのずっとそれ流さないといけなくなるんで、
うんうん、
まあまあいい感じの洋楽を、2、3曲その続けてどうぞみたいな。だからそんな FM ラジオない
です。ないですからね。
こんなざっくりした FM ラジオない
ですから、ね。でもそれを、なんか、はいはいはい、マジなトーンでいい感じの声で言うから。
そうなんですよ。マジな人が、マジで言うと、うん、
面白いですよね。
面白いんですよ。だからこれ、中途半端だと面白くないんですよ。
うんうん、
本当に声の素晴らしい方がマジで言うと、うん、本当にそういうのが面白くて、で急に、うん、僕のお店の下にある定食屋の情報とか挟まれたりして、聞いてる人は、なんでみたいな。すごい地域密着なんだけど、この FM ラジオみたいなんだけど、うん、実はそれは僕らで作ってる店内放送なんですよとか、
うん、
だからそういう意味で、とにかく、どんな、まあ、いろんな形を使って、
はいはい、
なんとか、ポッドキャストを週5で更新していきたいという。
いやー。
はい。
これはね、やっぱり僕からすると、その、はい、徳間さんが思い描いてる夢というか、進んでる道は、
はいはいはい。
もうぜひ実現してほしいなというかね。
あら、嬉しいですね。
それは本当に、いや、もう最高じゃないですか。やっぱり自分の趣味もできて、かつ、それが、どんどん面白いように広がっていく感じが。
けど今のところちょっとクローズ癖のせいで。
それやばいですね、ちょっとクローズ癖はね。
クローズ癖のせいで、ちょっとコーヒーの売り上げは伸びてないんですけど。けど今日もですよ。
うん、はい。
まあ、見学自由なんてやってたら、
はい。
なんか女子大生の子が、
お
なんか入ってきて。
はいはい。
はい。もう僕、まあまあおっさんなんですけど、急に女子大生入ってきて。
うんうん、
で、実は、その、本当にただ、なんで、まあとにかくなんであの時カフェっていう店名がまずやばいですよね。まあ確かに。
確かになんか普通のカフェではないですよね。
なんであの時って、もうオープンする前から後悔してんのみたいな。
確かに。
何この店名っていう、ね、けど気になった方が、
面白いなと思った人とかね。
面白いなと思った、多分面白いことがちょっと好きな方が、ちょっと気になってたまに入ってきてくれるんですけれど、
うんうんうん、
今日入ってくれた人なんて、もう本当これ偶然なんですけど、
うん、
なんかその、ちょっと地方の、FM ラジオで、
はい、
パーソナリティやられてる方だった
んです。すごいんじゃないですか、その偶然っていうか。
もうラジオがラジオを、まあラジオというか僕らはね、ポッドキャストですけど、はいはい、まあけど、まあ言ったラジオが、
そうですね、
ラジオをこう呼び寄せ始めて、うん、もう別に、なんであの時放送局を聞いてとかじゃ全くないですからね。なんで、まあ、ちょっと軽くスカウトしときましたけれど、また、次、もう二度と来ないかもしれない。
いや、面白いと思ったらね、またそ、
だから面白いと思ったらまた、はい。
結局そっちだと思うんですよね、そのなんかこう、全然全く知らない人が、
はいはいはい、
まあ、入ってくるときに見学っていうか、まあ、本当にオープンしたときもそうですけど、はい、この店名で入ってこられる人は、何かしらのこう、面白さとかね、
そうですね。
変わったものを、はい、気になる人が来るんで、そのときに、ポッドキャストの存在も知らない人でも、徳間さんが、まあ、話して、こんなやってますよって言ったら、そこから、なんであの時放送局のファンに なったりして、なりさえすれば、コーヒーね、近くやったら、あそこ行こうかって、なる人がね、徐々にでも増えていくと、すごい面白いことになるんじゃないかな。
逆に僕だけじゃなくて、うん、今後はお客さんとかにもなんかちょっと配信する機会とかも作ってたりとか。
斬新すぎるしますね。
はい。
お客さん配信。
お客さん配信とかもね、なんかやっぱりこう、マスター聞いてくれよみたいな時もあるわけじゃないですか。
本当に。
いや、僕は、ね、に聞くよりも、これ配信しちゃいましょうみたいなね、その。
やっぱそれはね、もしでもその、はい、何であの時カフェをお気に入りのお客さんがいれば、
う
ん、
素直
にその声はもう、ある意味宣伝にもなりますからね、なんかこう。リアルな宣伝にもなります。
リアルな宣伝にもなりますよね、確かに。ま、
そうなんですよ。
うん。いや、だからまあ、とにかくいろんな形で、なんとか配信しようとするっていうね。そういうスタイルで。
それが心配だったのはあったんですよ、正直。
はい、はいはい。
あの、僕からするとね、
はい、
カフェは直接なかなか行けない距離なんです。僕大阪なんで。
まあ、なかなか難しいですよね。
そっち行けないじゃないです
か。はい。
だから、まあ確かにカフェ気になるし、頑張ってほしいんですけど、カフェの方に比重が行きすぎて、
はいはいはいはいはい。
今までの、
なるほど。
ポッドキャストが、パワーダウンっていうか、ダウンっていうか、まあ、例えば、まあ、
まあ、時間的にね。
わかりやすく言うと、更新が、なんか、極端になんか減ってきて、はいはいはい、最終的にはもう、まあ、
コーヒーばっか入れてるみたいな、
ね。コーヒーの方がもう専門になって。
コーヒーとスパゲッティばっか作るみたいにね。
ポッドキャストに何って言い出すような。
ああ、なるほど。
徳間さんがそんな風になったらどうしよう。
心配してくれたんですね。ありがとうございます。安心してください。
はい。
コーヒーいっぱいも入れてないですから。
まあそうです。今話聞いたら、クローズ癖を聞いて、
クローズ癖がついちゃってるんで。
ちょっとね、どっちか言ったら、ちょっと安心も。
いや、安心はだよ、心配でしょ、そんな
心配と安心が同時に来ましたね。
心配と安心がっていうね。
そうそう。
まあとにかく、だからもう、とにかく配信しようとするカフェというのを今後ちょっと目指していきたいなと思ってるんですよ。
これね、ぜひね、なかなかやっぱしね、大変、これね、我々が話してますけど大変だと思うんで、ぜひね、聞いている方で名古屋近郊の方は、
ありがとうございます。
なんであの時か、あの、カフェにね、その猫カホラの方に名古屋の。
そうですね。はい、ぜひ。
あれ、この、例えば車でね、はい、来たとかで駐車場が近くにどっか止めれるとことかは、はいはい、コインパーキングが近くにあるとかはあるんですか？
コインパーキングはあります。ちょっとお店の駐車場っていうのがちょっともう、申し訳ないんですけど、うん、ちょっとないんですけど、近くにコインパーキングはありますので、まあ、車で来られても、はい。
歩きの駅の場合は駅からどれぐらいなんですか、最寄りの駅からは。
ね、9分ですね。
9分。あ、まあまあ、全然、そしたら行きやすい。
まあ、歩けない距離ではないですね。うんうん、まあ、8分って、ショップカードには書いてるんですけど、本当は9分です、ね。はい。
バラしちゃってるんですよ。
はい。バラしちゃいますけどね。ね、はい。本当は9分かかるんで。
まあ、でも、
まあ、屋根のじゃない。
屋根のペガって、ま、どういうことですか？
ペガの屋根裏。
はい、はい、そうですね。
はい。屋根のペガ裏って。
ペガ裏部屋。
たまに。ペガ裏ってどこの部分？
たまにペガ裏とは言われますけどね。
ペガ裏って、略してみたいなね。
略して。
はい、はい。では正直に言おうと思って。はい。
いやいや
9分で着きますので、はい。
正直ね、僕本当に、近くだったらね、しょっちゅう、はい。
あ、本当ですか？言
ってますからね。100%。
いやいや。なんで、まあ、さっき言ったみたいに、その、店内で起きてる様子とかも、
うん、
まあ、ツイキャスであったりとか、うんうん、そういう形で、配信はしていきたいと思ってますので。
ですよね。
はい。
で、
まあ、けど逆に、お店に来ないと、聞けない、その、店内放送ですとか、
うん。もうありますしね。
そういう部分も、こう、いろいろ工夫してですね、なんとか集合。
うん。
もう今、定休日が火曜日ですので。
あ、なるほど、火曜日以外は。
火曜日以外はもうポッドキャスト配信していきたいなという。
あのカフェ自体の営業時間は一応予定も決まってるんですか、その。
あ、決まってます。何時から？14時。
あれ、14
時から22時までです。で、ランチタイム、やっぱりこう、
カフェ夜型
っていうか、まあそうですね。まあとにかく、お昼の、まあちょっとティータイムの時間から、まあ夜の。
だモーニングとかランチとかは やってないってことですか？
だからやっぱ一番稼ぎ時のとこは ね、ちょっと、ポッドキャスト撮らないといけない。
はい、やっぱ出てますね、そこはね。
そこはちょっと営業の方はちょっとやってないんですけれど、うんうんうん、まあ将来的にはちょっとランチはね、やっていきたいななんて思って
まあその辺はね、経営し持って、やり持って、なんかこう、できたらこう、
そうですね。はい。
まあその時に変わっていくかもしれないってこと
で、はい。で、まあとにかく、まあ一応共同経営っていう形でやっているので、うん、はい、僕が、まあね、こう、マスターとして、一応やらさせていただいてるんですけど、はいはいはい、料理の担当してるのが、うん、先ほど言った、デストロイラジオという、
はいはい、
ポッドキャストをやってる、うん、ジョンジ君っていう。
ジョンジさんですよね。
が、料理を担当してますから。うん、で、まあ。
ジョンジさんあれですもんね。もともとっていうか、要は、料理にやられてる方ですからね。
料理にもともと、はい。
マジな人ですかね。
マジな人ですから。うん、けど、別に普通の料理人なんですけれど、
うんうんうん、
これもお店来たら、見られると思いますけれど、はいはい、どっからどう見ても三つ星のなんかフランス帰りの三つ星シェフみたいな写真が飾ってあるんですけれど。
おぉ、いいですね。
はい。なんかこう、いいポーズで撮ってるんですけれど。
うん
まあ、それもどう見てもそういう有名シェフにしか見えないんですけど、まあ実はただのね、はい。どっかの施設の給食作ってる人なんですけれど。
いや、でもそれいいじゃないですか、ね。
いいですよ。だから、ね、とにかくね、全部がちょっとした小ボケがふんだん
に
散りばめられておりますので。
そうなってくるとね、まあ、はい、まあ今、近郊の人はっていう話もしましたけど、
はい。
なんで、時放送局ね、これからもし、屋根裏部屋聞いて知ったっていうのが聞いて、
はい、
好きになったら、
しね、
ちょっと遠くの方でも、
はい、
楽しいですよね。なんか、要は、まあ、なんで時放送局のことを聞いててファンになってたら、いろんなその小ボケとか、
そうですね。
ジョニーさんの、要は写真がね、そういう小ボケ写真があったりとか。
面白いとか。はいはいはい、はい。
あれですよ、お母様いるじゃないですか。徳馬さんね。
お母さんも
いる。あや候補様。
お母さんもいますからね。はい。ね、基本的に僕もさっき言ったみたいに、助けられながら生きてるタイプなんで、はいはいはい、けど、愛され上手キャラを、
うん、
僕はちょっと、自分で何とか演じようとしちゃって。
言っちゃってますけど。
だからちょっと、ボロがどっか出ちゃうみたいな。そこはちょっと、ペガさんと決定的に違う部分だなっていう。
いやいや、
でも最終的に狙ってるからボロが出るってとこあるんですけれど、まあそういう意味では母親にも助けられてまして、
うんうん、
まあ、あや子っていうんですけれど、
はいはいはいはい、
あや広報っていう名前で、ツイッターもやってて、
広報担当
だったんですね。広報担当なんですよ。うん、で、まあそのあや広報の、はい、まあその僕、徳マスっていうんですけれど、
はい、うん、
そのカフェのメニューとして、徳増んちと同じ晩ご飯定食っていう
メニュー
があるんですけれど、はい。それは朝に綾広報がツイッターでメニューを募集して、まあ昼間に締め切って、
はい。
で、その時点で、一番食べたかったメニューを夜に出すっていう、はい。で、まあそれを募集した人が食べに来たり来なかったりするんですけれど、
いやでもそれも面白いですよね、そういう、
はい、まあ簡単に言うと僕んちと同じ晩御飯ただ食わされる、
いやいやいやいや、まあそうなんですけど、それないですよ、はい、でもなかなか、
まあなかなかないですよね。でたまにやっぱり人んちの晩御飯ってたまにやっぱり結局はどこまででも人んちの晩御飯なんで。なんかこう、どうしようもなく、都合が悪い時とかもやっぱあるんで、うん、
はいはいはい、
今日もリスナーさんがですね、
うん、
はい、一人、ちょっと晩ご飯、徳増すんちの晩ご飯、
はい、
食べに来てくれたんですけど、
い
ろいろちょっと事情があって、
はい、
今日僕んちの晩ご飯ココイチのカレーだったんで、
はい。いや、まあそれでも、まあね、
喫茶店でココイチのカレーを出すっていう。
いや、まあでも、徳松さんの、 で、お家ではそれが晩ご飯だから、はい、まあ、間違ってはないですよ。
間違ってはないんですけどね。うん、はいはい。だからまあ、ただ、あれですね。だから逆に言ったら僕は、ただ今日来たリスナーさんに、ココイチまでパシらされただけみたいな状態になって
る。確かにね。
そのまんまの値段でね、はい、提供しております。
あ、確かにそれ乗せてるわけじゃないんですね。
乗せてるわけで。そういうことしだすと、ココイチからも怒られそうなんです。はいはいはい。なんでまあそういう時もありますけれど、うんうん、まあ基本的には独身の方なんかはね、
はい、
野菜たっぷりの、
そうですね。
人んちの晩ご飯ですけど食べれたりとか、そういう企画とかもちょっとやったりして。
だって僕あれですよ、はいはい、徳間さんのところで言うとね、
はいはいはい。
まあ元デストロイメンバーっていうか、デストロイヤーズの。
はい、デストロイヤーズの。
KG さん。
あ、KG さん。
お父さん
ですよね。
お父さんですよね。
今度はお母さんの話の後はお父さんですよ。
そうですね。
はいはいはい。
まあ残念ながら僕が、聞き始めた時には、はい、これ、マジな話ですけど、はい、亡くなられて。
死んじゃったんですか？
そうそう。いや、
死んじゃった人の話だったんですね。
そう、はいはい、そうなんしかもね、
そうなんですよ、はい、
僕はなんでかわかんないですけど、ね、僕、徳間さんと正直なかなかこう、がっつりはお話しする機会、正直今日がね、初めて近いんですけど、
はい、はい、はい。はい、
癌で亡くなられてるっていうのをなぜか知ってるわけですよ。
なるほど。なぜかというと、もうね、やっぱりその、癌、うん、を告知されてから、
はい、
死に至るまで、
はい、
がっつりポッドキャストの中でいじり続けたからでしょうね。多分、
ペガ
さんが知ってるのはね。
すごいですよね、本当
に。さすがにこれはね、何度自分の口から言ってもね、ちょっと心が痛みますけれど。
いやいやいやいや。いやでもね、まあ、それをね、はい、なんかまあまあ、本当にこれだけで言うと、なんだって思う方もおられるかもしれないですけど、いや、ぜひね、アーカイブっていうか過去の放送聞いてもらえたら、もう徳増家のね、
はいはいはい、はい。
なんですかね。っていうかまあ、徳増家というか、まあ、その皆さんですよね。はい、なんであなたが放送局やられてる。
放送局、はい。
やられてる皆さんの、
はい。
絆っていうかね、その、
ららら
本当にわかるっていうので、やっぱそれも聞いた時ももう、まあ、本当に。
大丈夫ですか？
凄まじいなというか、な
んか、絆を感じてもらえますかね、
うん、
お葬式当日の現場から、ポッドキャスト配信してた。
いや、だからね、それだけ聞くと、多分、
姉は本気で怒ってたんですけど、ね。
いやいや、まあ、だからね。いや、だから、それはわかります。
聞くとね、だから、とにかく、内容を聞くと、
うん、
ここまで、そのなんか、むちゃくちゃではないっていうかね。
ですし、その KG さんのその気持ち、を考えてるっていうのはすごいね。
はいはい、まあまあ、話だけ聞いたら、いや、考えてねえだろ、としかならないですけど。
そうそう。
まあ、これはぜひまだね。
もう本当に聞いてほしいです。いや、これは、どこのポッドキャストにもないと思いますし。
ありがとうございます。
本当に、マジで僕は感動というか、
いや、
したところなんで。
ありがとうございます。
いや、そういう意味でもね、本当に、もう、なんていうんですかね、なんか、こう、信じられないことが、次々起こるというか。
いや、まあ、
なんですか、
ね、信じられないってほどでもないですけど、とにかく、まあ、うん、さっき言ったように、うん、ポッドキャストと、その生活というのをね、まあ、うん、お金というよりは、まあ、ポッドキャストと生活の一体化を目指してるわけですよね、やっぱり。
だからそうやってね、こう、活動をずっと、はいはい、続けられてて、
うん。
僕ね、だからその、結局、さっきの話もちょっと戻るんですけど、なんであの時放送局さんになってから、
はい、
まあ、番組を多少増えて、正直、
はいはいはい、確かに、もう。
聞かなくなったっていうよりも、
はい。
追いついてない、追いついてない。
そりゃそうですよね。
追いついてない状態なんですよ。単純に全部僕溜まってるんですよ。ちゃんと消してるわけじゃなくて置いてるわけなんですよ。
週にそんなに喋られてもっていう話ですからね。
いやいやいや。いや、逆に言えば、
これはもう本当に
好きな方は、もうなんで時放送局だけで完結する、ま、お腹いっぱいになるぐらいの、
なるほどね、そうですね。
ボリュームはちゃんとあるんで。
昼なんですを見る暇がないですからね。
ないですね。
はいはいはい。
それぐらいの感じなんで。
で、更新してますからね。
いや、そういうふうにね、こうやっていって、こう広がっていって、
はい、
で、その番組の中でもね、
うん。
あるじゃないですか、その、ひばりプロダクション。
ああ、そうですね。そういうお話もあったし、だからこれもすごくありがたい話で、最初ね、もう完全に嫌がらせだと思ったんですけど、ひばりプロダクションっていう美空ひばりさん、
ね。そうですよ。
ね、有名な歌手の美空プロダクションから、うん、まあ、カフェを、オープンするっていう際にですよ、
うんうん、
ぜひ資金提供したい。
むちゃくちゃすごいですよ、それ。
ねえ。
ビビりましたよね。
こんなことあるのかっていうね、うん、はい、あ。まあまあまあ、けどなんか、なんとなく、 いいですっつったんですけれど。
そこはね、そこもまたなんかこう。
いや、まあなんか、あれじゃないですか。もしね、いや、わかんないです。資金提供がどのレベルなのかもわからなかったですし、
はい。
いや、仮になんかすごいお金もらって、うん、なんか、いや、結構楽勝でオープンしましたっつっても、うん、多分聞いてる人ね、全然喜んでくれないんで。
そら、そこなんだ。だからそこを選ぶところが。
はい、はい、はいはい。いやいや、まあ選ぶってことでもないですけれどね。はい。けど、せっかくなんでっていうことでね、うん、カフェ。いや、ここはね、ひばりプロダクションさんの器といいますか、
うんうん、
すごいところで、うん、まあ、せっかくけど、せっかく効果かけていただいてね、
うん、
で僕もカフェオープンするんで、っつって。
うん、
コップ1個もらっていいですかって言ったらね、コップ1個送ってきてくれました。うん、はい。ひばりプロダクションのこう、ロゴが入った、
ね、入ったやつですね。
立派なコップをいただいたんで、
うん、
まあ、そういう意味では僕の中ではもう今でもひばりプロダクションさんは僕らのスポンサーだと思ってますけどね。
うん、すごいすごいですよ、だから。
提供してくれたということで。
だからそれこそ、だから、はい、みんな、そういう結局、うんうん、なんか徳松さん、たちがやられてることを、
はいはい、
まあ応援したいとか、面白いなって思ってる方が、多いんだと思いますよ、本当に。
いや、だからもう本当に、ペガさんとか、川崎さんがね、
うん、
こうやって聞いてくれてるっていうのを、はい、やっぱりその、川崎さん、ね、まあ、うん、番組でもおなじみだと思うんですけど、
はいはいはい、
ボードゲームの川崎さん。
ボードゲーム研究室です。はい、研究員の川崎さんですよね。
川崎さんもね、すごくいつもいいタイミングで、ペガさんもそうなんですけれど、
うん、
もうペガさん、川崎さんももう聞いてねえんだろうなって、もうなんであの時細く聞いてくれね、くれてねえんだろうなって思って、ちょうどいいタイミングの時にたまに聞いてますよっていうね、たまにこう、うまいタイミングで現れるんですよね。
正直ね、僕は溜まってるとかいう話しましたけど、
はいはいはいはいはい。
最近の方がちょっと僕は遅れてる状態で、まあ、聞いてはいるんですけど、
はい、
川崎さんはね、リアルタイムに多分全て聞いてます。は
い、いや、マジっすか。
もうそれは
いい。だからね、マジっすか。うん、いや、だからもう川崎さんもまあね、
うん、
聞いてねえだろうなって思う日があるんですよ。そんな弱気になる時もあるん
です
よ。
いや、まあでもね、多分日常になってるだけだと思うんですよ、川崎さんも。
マジっすか。
それ
が。川崎さんね、いいタイミングでね、今でも聞いてますよって
言ってくれるん
ですよ
ね。呼んでるのかな、その辺は。なんか、タイミングの。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も忘れしも
変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with you、 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、Keep on。
まずこういう絡みが初めてね、お話できましたけど、はいはい、その、はい、例えばそのデストロラジオでもエンディ曲はね、
はい、
うちの番組でもすごい、同じ時間に、ね、あの、僕、笹山さんですよね。笹山さんのドラマティックブルーっていうのね。
と流し続けてます。
で、だいぶ前からもう かけてて、はいはい、なんかね、だからもう、なんていうんですかね、他人とは思えないですよね。だからずっと、ね。
そうだ。徳間さん。いや、けどね、そうなんですよ。だから、なんかやっぱりあるんですよね。うん、やっぱり、神戸の方、うん、まあ、ペガさん大阪ということですけれど、うん、やっぱりあの、あそこのグループの、まあ、新崎さんとかさ、
はい、はいはい、仲良くさせてもらって、はい。
あそこの僕、とにかくこのグループ感が好きなんですよ。まあ、織田理香さんも好きなんですけど、はいはいはい、なんかね、あのチームワークが、すごく羨ましくて、ね、僕はちょっとあの、沢田さん経由で、
はいはいはい、
ちょっとなんか、ハトコみたいな感じで、どさくさに紛れて混ざってる感じで、ちょっとあのグループに混ざってる感じなんですけど。
あれですね、笹山さんなんか曲かけてますけ、かけてますけど、あの、
はいはいはい。
ドラマ番組で二人で共演されてるとかは聞いたことないような。
ないですね。
ですよね。
一回スカイプで直接お話しさせていただいたことがあるんですけれど、そう、まあそれもちょっとね、こういうペガさんの番組経由でね、
はい、
ずるい話になっちゃうんですけれど、うんうん、まあちょっと話マジで僕ちょっと長いんでそろそろね終わりたいなと思います。
いやいいですよいいですよ大丈夫ですよ。
あ、そんなの気にしなくていいんですか。
はい、はい、大丈夫です。
いや大丈夫じゃないと思うんですけど、うん、東京ミーハーという番組で、
はい、
僕がとにかくいろいろ興味持ったことを、うん、なんかいろいろ喋ったりやっていくみたいな番組だったんですけど、
はい、
その時にね、ドラムミーハーっていう回があって、
はいはいはい、
で、僕がすごいドラムに興味持ったのをきっかけに、
うん、
まあそのドラムをユーストリームで教えてもらうみたいな。
ああ、やってましたね。
はい。ユーストリームを通してドラム皆さん、もし教えてくださいみたいな。で、これがハイハットって言って、これがスネアって言うんだよ。あ、これがスネアって言うんですね。あ、スネアっていうぐらいだから、スネのあたりにあると思ってましたとか言って、なんか、そういう、こう、ことやってたんですよ。
はいはいはい。
で、徐々にドラム叩けるようになる企画っていう、
うん、
まあ企画だったんですけど、はい、その時、笹山さんが、そのユーストリームを通して結構丁寧に教えてくれたんですよ。
あ、マジですか。
はいはい。うん、けど、僕ね、本当にこれ言い訳じゃないんですけど、悪気ないんですけど、
うん、
なんかね、だんだんね、うん、週を追うごとにそのドラムの部品が減ってって、
はい。
なんか最終的に僕、なんかよくわかんないですけど、最終的になんかこう、オペラとか歌ってた。なんかよくわかんないですけど。
ドラムはって。
ドラムどっか。行っちゃって、なんか僕本当に悪意ないんですけど、気づいたらドラムやってるつもりなのに、最終的になんかオペラ歌って、その、はい、スネアのこう支える棒の代わりに、なんかそのフリップをこのなんかフリップをこう置く台みたいなのに変わってて、はい、なんかこう紙ペラペラめくりながら、なんかこうあるあるネタみたいな、なんかドラムやってたつもりなのに、なんかフリップ芸みたいな感じ、気づいたらそうなってた時に、
はい、
ちょっとね、笹山さんをね、呆れさせちゃったとこがあって、
あ、ちょっと後悔してるんですね。
笹山さんは、はい、僕がね、ちゃんとドラム真面目に、
うん、
興味ある。まあ、実際、本当興味あったんですけれど、
うん、
興味あると思って教えてくれたのに、最終的にフリップ芸を始めたんで、
はい、
ちょっと呆れちゃったところがあって、
はい、
で、まあ、笹山さんはもう気にしてないと思うんですけれど、はい、で、僕はちょっとその時の後ろめたさがあって、
はい、
ちょっとまだ共演、その時はしきれてない。
あ、なるほど
ね。その時の後ろめたさが、ちょっとなんかね、やっぱりもうずっと、何年ももう、笹山さんの曲使わせていただいてるんで、うん、いろんな意味でちょっともっと絡んでいきたいんですけど、
あ、なるほどね。
そこら辺もじゃあちょっと、ペガーさんがちょっと仲介になってくれたらなっていう、
はい、今ね、ちょうどね、メールがでも、はいはい、来てるんでね。
はい、はいはい。
このタイミングで、ね、ちょっとご紹介したいんですけど、ちょっと申し訳ないですけど、ゲスト会に。
いや、全然もう。
いいですか？
全然構わない
。読まさせていただきますね。
どうぞどうぞ。
お名前が、はい、偶然なのかしらわからないですけど、はいはい、笹山さんです
ね。偶然じゃないでしょ、なんかわかんないですけど。
え、件名。
この流れでメール紹介しようと思ったでしょ、はい。件名。
いや、まあまあ、件名、はじめまして、 え、初めましてどういうことですか？
いやいや、初め、出てるじゃん。もう一回、笹山スペシャルみたいのもやってたじゃないですか。そうそう、ペガの屋根裏部屋。はいはい。
え、本文読みますね。はい。ペガさん、屋根裏部屋メンバーの皆様、こんばんは。笹山です。
笹山さんじゃないですか。
はい。100回記念放送ではお世話になりました。言わずもが、はい。言わずもがなの、ペガリリアクションや、りょうさんの寝落ち、前回はレアキャラのルッチさんのスポット参戦もあり、また様々な方の一面が聞けると、聞けるゲスト会など、はい、いつも楽しみに、させていただいてますと。また、個人的にはオープニングのルーム100をはじめ、いろいろな楽曲オンエアなどもでもお世話になっております。
はい。
なんか真面目な感じです。感謝を伝えるとともに、一つ気になっていることがあり、初めてお便りさせていただきました。番組ではいつもエンディングに笹山の情報をご紹介していただいており、ありがたく思っています。
はいはいはい。
その中の一節、オリジナルフルアルバムシャリクサイを、いつまで経っても甘噛みしているのが気になります。
まあそこは良さですけどね、ペガさんの。はい。
あれ、いつまで噛むんですか、やらされてるんですか、
なるほど。
あれって笹山がさんが指示してるんですかと時々聞かれることもあり、風評被害が出ています。
ね、なるほど。はい、どういうことですか？出てるみたいですよ。
マジですか？
はい、
ですが、はい、そういうことであればせっかくなので一つ提案をしようと思いました、
は
い、
お。
あのエンディングの部分、ペガさんなりに考えられないくらい高いテンションでお伝えしていただくというのはどうでしょうか？
なるほど、そういうね。はい。
ぜひご一行ください。楽しみにしています。はい、そして、またお便りさせていただきます。ということなんですけど。
いや、いいな、ちょっと。お便りとかもらって、笹山さんに。でね、さっきも今出ましたけど、100回記念の時にね、はい、笹山さんに曲も作って。
あ、そう言ってましたもんね。
ねえ、いただいて。
いや、まあ。
やけど、さ、茶肉祭に関しては、ちょっと、怒ってますよ、は
い
は
い。ですよね。まあ、噛むんでね。いや、まあ、なんか最近、ちゃんと言えてないなって、すっごい、あるんで。
ちなみに、ちょっと今一回言っていただいていいですかね、ちょっと。
はい、はい、はい。
はい、はい、はい。
オリジナルフルアブアブ。
いや、ちょっと入る前からもう、あわわわわってなってた、
ね。なりますよね。いやいや、だから、なんか緊張するんですよ。ちゃんと言わなければならないっていうの
も
ね。
そうですね。だからもっとなんか自然な流れで、
はい。
なんか天気の話とかしてる流れぐらいで行ったら、で、シャニクサイって言ったら全然噛まないんじゃないですかね。で、どうなんですか？こう、はい、大阪は、名古屋はね、
はい。
もう本当に急に、もう今日から暖かくなって。
まじで、徳松さん。はい、大阪もね、今日ぐらいね、かなり暖かくて、シャニクサイ。
いやいやいや、いけたじゃないですか。
あ、いけましたね。
暖かくて言えなかったで、言えてなかったですけどね。暖かくての方言えてなかったです。シャニクサイの方言えてましたね。
なるほど。いや、それはセーフなんか。
結局、噛んでましたけど ね、だから。結果としてはね。まあ、なるほど。いやけどいいですね。そういうつながりがあって。
あ、すみません。ちょっとメール、これ続きがちょっとありました。
あ、まだあるんですか？
あ、すみません。
はい。
最後に、
最後に、
今回のゲストが、徳松さんということをお聞きしたので、はい、よろしくお伝えいただけるとありがたいです。
本当ですか？それ。
いや、本当に、これ、なんであの時放送局の各番組いつも楽しませていただいてます。
マジですか？ちょっと。
デストロイラジオではドラマティックブルーを使用していただいてますが、はい、番組では一度もお話ししたことがないので、いつかどこかでお話しできる日を楽しみにしてます。それでは、笹山と。
いや、本当ですか？ちょっと、うわぁ。
マジですよ。
いや、これね、はい、実は、はい、つい最近僕ツイッターで、笹山さんが、
はい、
その、僕がやってるライロジっていう番組を、今、ボイスドラマ作ってるんですけれど、
はい、
それをね、ちょっと聞いてくれてる感じのツイートを僕見つけて。
マジですか？
ちょっと実はテンション上がってたんですけど。
マジ
ですか？いや、お便り、僕の名前呼んでくれたじゃないですか、笹山さん今。
そうですね。
ちょっとこれもう、チャンスかな、これ。
チャンス。まあ、せっかくだったらチャンスをね。
はいはいはいはい。
ちょっと現実にね。
そうですよね。やっぱり
変えたいなと。
なるほど。カフェのね。
はい。
やっぱりいろいろ今、降りた理子さんとかにもね、はい、お願いしたりしてるんで、そうそうそう、なんか。
笹山さんとね。
なんか、だから、まず僕がやっぱり、やりたいのは、やっぱり店内放送の中でね。
はい。
降りたりこさんに、この笹山さんの曲を紹介してもらうっていうところから。うん、
ああそれをね。まあでも本当に笹山さんからこうメール来ましたよ。
あ、ちょっと。なんか笹山さん今ツイッターとかでもなんか連絡取れないんですよね。どうやって取ってるんですか？
僕ですか？僕メールとか電話で。
メールと、あ、電話。
やっぱ徳松さんの方もやっぱり共演したいってことですね。いろいろ。
もちろんですよ。そんなの。
ちょっと今喋ってください。今。
今ってどういうことだよ。いや、なんすかその今喋れって。どういうことだ
よ。いや、笹山さんと今繋がってますよ。笹山さんいますよ、今。
え、どういうことですか？
スカイプ3人になってるんですよ、今。
え、大丈夫ですか？いや、本当に、ちょっと何言ってるのかよくわからないですけど。え、どういうことですか？
いやいや、スカイプでね、
はいはいはい、
スカイプってあの、二人で喋ってるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
今3人になってる、ますよ、今。いや僕
全然画面見てなかったんですけど、
はい。
本当に繋がってるじゃないですか。
繋がってますよね、これ。
ずーっと見られてるじゃないですか。笹山さんの目の。
で、リビング・オブ・ザ・レコードのね。
はい。
アイコンがね。がっつりと。
あ、笹山さん。
はい。
いやいやいやいや。
どうも。
何すか、この演出。
いや、やっぱり徳松さんちょっと喜んでいただきたいなっていうね。いや、
喜んでっていうか、ちょっとだから。
こんばんは、笹山です。よろしくお願いします。
あ、お願いします。
いやいやいや、よろしくお願いします。いや、その、はい、その点、いや、ドッキリじゃないですか、もはやこんなの。いや、用意してないな、ちょっとその引き出しは。はい、
心構えが。いっぱい
引き出し用意してきたけど、その引き出しは用意してなかったな。あ、お久しぶりです、笹山さん。
どうも、やっと、お話できましたね。
いやいや、やっと、やっととかじゃないですけど、ね、本当に、昔ね、スカイプで話したのがもう、何年前とかのレベルですよね。だから。
そうですね。はい。
いや、そんなにでしたっけ、
ね、2012年10月23日からですね。
すごい、細かいですね。
ストーリーラジオでドラマティックをいただいてるんですけど。
あ、そうですね。あ、そうですね。
その直前ですね。9月頃にお話しして以来、一切連絡してもらったぶりですね。どうも。
いやいやいや。いや、僕からなんか一切連絡よこさなかったみたいなね。
いやいや、その通りですね。
その通りですじゃないんですよ。
そうですよね。
いや、その通りとかじゃないですけど、いや。
僕のね、身の回りではやっぱり徳間さんといろんな方が絡んでらっしゃるんですけど、なぜ僕には一度も連絡がないのか。そして
ういや、そう、いや、なんですかね。いや、別にその。
デストロイラジオに音楽を提供したのは、まあそうなんですけれども。
で、あの後も
う。で、あの時放送局に任した覚えはなかったんですけど、その連絡すらないままに、そのままこう吸収されて。
うわぁ、もうちょっと本当に。いや、
お久しぶりでございます、本当に。
いや、本当に。お久しぶりでございます。本当に、なんて言っていいんですか、まず、お久しぶりですより言うことがありました。すいません、いろいろ、本当にね。
分かっていただければ大丈夫なんで。
あ、分かって、いやいや、もう本当、本当に、いろいろすいません、本当に。いや、本当にね。いや、けどなんか僕はだから、
はい、
その、
は
い、ね、いろんなその許可のことも含めてですけどね、もうとにかくドラマティックブルーを流し続けていくことでね、なんとか縁をつないでこうという日々でしたよ。はい。けど喋りかけないという卑怯な日々でもありましたけれど。
そうです
よ。いやさすがペガさん、粋なことしますね。
いや、でも、いや、これはね、正直僕のアイデアじゃなくて、笹山さんのアイデアなんですよ。
マジですか？
正直、いや、たまたまね、昨日、別の件で、ツイキャス、ツイキャスじゃない、いや、あれ、スカイプすることがあって、話してて。
たまたま僕と今日話すっていう話になったんですか？
そうです。そうなんです。その話してたら、まあ、いろいろ話してて、まあ、笹山さんの提案でね。これ
はね、聞いてる人にどこまで伝わってるかわからないですけれど、
うん、はい、
これはもうすごいことなんですけどね。
いや、だから、なんであの時放送局でいつもやってらっしゃるんでしょう。説明してください、今のこの状況
を。いやいやいや、いや、だからどう説明していいかっていうかわからないですけどね。まあ、僕の中ではもう、なんすかね、ちょっと桑田と清原ぐらいの対談みたいな。
すごいですね。
もう今、もういろんな、こう、 桑田とあの阪神のトレードになっちゃった人みたいな、なんかもうあ江川とみたいなね。
それはだから要するにあの気まずさを自覚してるよ。
いやいや違う。気まずさの自覚の例えも気まずくて例えきれてなかった。
ややこしいですね。
ややこしくて、はい。いやーね。いや、なんなんでしょうね、けど、うん、なんか別に何があったとか、全然損じゃないんですけれど、はい、なんか僕の中であったんでしょうね、なんかこう。
そうですね、あの、これはお聞きの方にこの感じだと本当にわからないかもしれない。うん、断言しておきますけど、何もなかったです。
だから勝手に。
4年前から番組でかけていただいてるんですけど、この4年間何もなかった。
何もなかった。
はい、何かあったわけです。何もなかった。
何もなかったっていうことが何か問題だったんですよね、多分。何もないことが問題になることもあるんですね、やっぱり。
何もなかった。あの、チャンスはあった。僕、今日ちょっとあの、お便りを、まあ、こうやって喜んで送らせていただいたんですけれども。
はいはいはいはいはい。
デストロイラジオの方にも一度お便り一応送らせていただいたんですけれども。あの
本当ですか？
あの、送ったんですけれども、あの。
いつですか？
バンド活動、もう、だ4年前近くなんで、もう覚えてないと思うんですけど、バンド活動やっていくということを息巻いていた頃がありまして、その時に、あの、やれることがあったら、ぜひ、やっ
ぱ、はいはいはいはい、
そういうのを力貸していただける方が、他にいたらっていう振りがあったので、
はいはいはい、まあ、
出るしかないんだろうと思って。
そうですね、
まあ、ちょっとした、まあ、茶目っ気でね、メールを送らせていただいたんですけど、はいはいはい、はい、1ミリたりとも触れられずのまま。
4
年間何もなくここまで。
それは本当に単純にちょっと、本当にそれに関しては本当に知らないですね。
じゃあ、あの、去年16ビットの前でここが聖地だよって、あの、人間のリスナーの方に説明した時の肉声を僕は中で聞いていた話しましょうか。
聞いてたんですね。
ね、あの、いや、なんか僕は仕事中だったのでね、その時の
話を。あの、
はい、でも、あの、たまたま入り口近くで休んでいた時だったんですね。
マジっすか？
そうなんです。その時に、その時に徳間さん、外から肉声が聞こえてきた。
ここが、そうです、
言ったでしょ、そのセリフ。ここが聖地だよ。
リスナーさんと16ビットの前にで、はい、僕、その前で写真、はい、記念撮影もしてたんですけど、
はい、そうそう、ね、楽しそうな声が聞こえてきてて、はい。
いや、もう、それはもう、それもいたずらでしょう、もう、それ。
僕はここで、
そこで、
かけてくれるかな。
そう、そうですよ。普通はね。そこまで。
普通はそうかなって。
いや、だって、あれ、扉、だから、ね、あの、ライブはその時やってなかった。まあ、入っちゃいけない。
いや、それにしても。
単純に入らなかったけど、別にそんな避けてる。避けてるんだったら、16ビットの前行ってピースして写真撮らないでしょ、それ。
いや、ですけど、ツイッターとかで、せっかく来たんですけどとかなんかあるじゃないですか、連絡、DM でも。
そうなんです。で、あれ、徳松さんだろうか、だろうなと思ってて、その後日に、人間病院聞いたら、やっぱり、ちょっとこの間神戸行ってきたんだよね、みたいな話を、たくさんしてはって、いや、俺それ知ってる、思って。
すごいっすね、その話も。
やっぱり声かけてくれないんだなと思って、これはもう、もう、ペガさんがね、いて可能になった、この、直接対話できる時にまで絶対に通っておく。どこにも出さずに僕、秘めてきた。
すごい事実ですね、それ。壁の向こうで喋ってる僕の声がうっすら聞こえてたってことですよね。
いやいや、うっすらじゃない。はっきり聞こえます。
はっきりなんですね。意外に、あの、扉、意外に声通るんですね。
ただの
そういう問題じゃないですけどね。はい。
そんな背中を見送る程度でしたね、僕は。
いや、だから、いや、背中は見てないですよね、だから。背中は見てないんですよね。いや、僕は、だから、思いっきり、だから、その、なんか、もっと笹山さんにちゃめっかあったら、僕がピースして写真写してるときに、ちょっと戸を開けて、笹山さん写ってるとかね。うん、もうそんな状況にもなりかねん距離にいたわけですね。
そうなんですよね。
いやーすーやーだからなんて言っていいのか、だからなんて言っていいのか分かんないですけど、僕の中で勝手にいろいろなんか膨らまして、はい、みたいなところはありますよね。やっぱ澤田さんにもね、いろいろなんかそのなんか言ってましたしね、僕結構
何を
とかじゃないですけれど
言ってた。
いや陰で言ってたみたいな感じじゃなくてですね、はいはい、うん、いやなんかその笹山さんに、まあ、例えば その、まあ、この際だからいろいろ、この言いますけれど、うん、なんか例えば、例えばですよ、例えばの例として、なんか音亀フェス出るときに、
はいはいはい。
なんかちょっとこう、絡むところをやろうと思ってて、じゃあ身内受けみたいになっちゃうから、それはやめた方がいいっていう結論になったんですけれど、例えばまあ本当に、それでは聞いてください。ボーカリスト笹山でドラマティックブルーって言いたいから笹山さんの前の出番にしてくれないですかねとか。
なるほどなるほど。
はい。だけどそれはなんかちょっとそれはちょっと違うんじゃないかっていうことでね。
うん、いやここそれは本当にね、はい、ただの正論なんでやめてください。
いやそうです。やめてよかった。そういうのやめてよかった。正論なんですよ。はいはいはいはい。そういうのはやめてよかったんですけれど。そうですね。いや、とにかく、何かしら、なんかこう、やっぱ笹山さんとね、例えばこう、絡めるところないかな、みたいなね、うんうん、話をなんか、沢田さんによくね、話してたりしてたら、いや、本当に沢田さんにいろいろ助けられてましたけれど、いや、だからやっぱりね、カフェとかでも、ぜひいつか来て、本当ね、生でね、アコースティックライブが出て、今言うと全部ズルなんで。
そうですよ、ね。
言わない。今は言わないです。はいはい。い
や、けど言ってますよ、
ちょっと言っちゃってましたけどね。はい。いや、とにかくなんか絡めるときがね、僕は、やっぱりそのデストロラジオが、なんであの時放送局に変わったとき、そのまま使い続けた件に関しては、もうここで、謝らさせていただきますけれど。
うん、いや、まあ、本当のこと言うと、そんなこと別にどうでもいいんですよ。本当のこと言うと、そんなことどうでもいいんですよ。
そこじゃないと。
かけていただいててありがたいしか、こっちにないんですよ。そこは本当にどうでもいいんですけど。そこはどうでもいいんですけど、
はい。
この男はね、
はいはいはい。僕のことです、
ね。オンライン上ではね、こうやってね、こう来ていただきたいだのね、
うん、
生ライブしていただきたいだのね、
はいはいはい、
裏ではしてただのね、
はいはいはい、
くせに、
はいはいはい、
ドアの前まで来ても
だからドアの前まで行くことがね、
うん、
これ以上ない僕のそのなんていうんですかね、笹山さんへのオファーですよね。もうドアの前まで
行くのに
声をかけないこのいじらしさと取ってくださいよ、もう。
わかりました。じゃあ、そのいじらしさと、
はい、はいはいはい。
このために、はい、わざわざ10時40分から、
はい、あ、
以上、
出た
意識してても、
はいはいはい。
さんとの、久しぶり、4年ぶりの会話をね、するために、
そう。
文句一つ言わず、
いやいや、それは、
これちょっといじらしさと。
それはちょっとペガさんも関わってきますよね。
ちょっと説明しないとダメなんですけど。
はいはいはいはい、はい。
今回ね、収録、何もこう、リスナーの方に説明してないんですけど、実は僕、ちょっと寝落ちしてまして、
は
い、約束の時間から2時間、3時間か2時間ぐらい、徳松さんももうお待たせしてたんですよ。ともに、
はいはい、
この企画のために笹山さんも待たせてたんですよ、ずっと。
そうですね。だから僕もちょっと今なんか、大人げないぐらいマジになっちゃいますよね。
そうですね。今のマジ発言がやっぱり一番いいとこですよね、はい、
そうですね。素直に。
大な感じの。
素直に器の小さいところで出しちゃいましたけれど。
そう
です。はい、そうですね。
だから二人に僕ね、はい、起きた瞬間に、うわ、しまったと。
ああ、なるほどね。
徳松さんにもちろんね、初めてゲストでこの失礼なことしたと思って、申し訳ございませんって謝ってたんですけど、笹山さんにももう同じようなメールを送るっていう。だから
もしですよ、まあ、もしこんなのは後で笹山さんが出てくるなんてバラすわけにはいかなかったんでしょうけど、
うん、
もし知ってたら、うん、なんで時カフェの話1分でやめてましたけど、ね、もし知ってたらね、その事情を。
徳間さん、これは僕も、はい、逆にここでね、乗り込んできて、それまでの話今全く聞いてないんでわからないんですけど。
いや、なんでなんですかね。
一応説明しておけば、
はい、はいはいはい。
僕も最初から、今回ちょっと入るとかって無理ですかとお伺いしたんですよ。ペガさんに正直。そしたらね、そしたらこれペガさんがまたこれドギマギするところですけど、
はいはいはいはい。
すごい、あれですよ。徳間さんがやっぱり今回、すごく喜んでくださって、
はいはいはい、
まあ、当て前かもしれないですけど、すごく喜んでくださってるふりしてたので、と。
どういう。
やりぶら出んのね。
人間像がね、はい。全部なんか表面上みたいな人間になってますけれど。
だったので、
はい、
ちょっと、
はいはいはい、
まあ、こういう真面目な話というかね、なんというか、徳松さんの思いみたいなものを1時間ぐらい、やっぱり2人で話してから、サプライズということでどうですかっていう。
ああ、なるほど。
そういう、やっぱり、
いや、
なるほど。
はい。いや、それは、すごいいいことだなと僕も思ったので。
そうなんですか、
まさかこの3時間待つことになるって
。いや、だからそうなっちゃったんですよ。結果ね。
申し訳ない
です。最初3時間前から喋りたかったですわ、本当に。
おっしゃる通りでね、ペガさんが今から収録しますって一応もうメールくれてたんですよ、実は。
そうなんですか。喋りながら。いや、まあ。
ちょうど1時間後に今僕乱入してますけど。
いや、本当にだから。
まあ、本当最初、その何のことか僕はずっと画面はもうなんか、なんていうんですか、はい、ある程度時間経つと真っ暗になってるので、はいはいはいはい、スカイプの画面とかもうずっと映ってない状態で、もうとにかく喋ることにね、うんはいはい、必死だったんで、本当に、なんか笹山さんがって言ってる時、初めてペガさんに何言ってんだこいつって思いました。いや、そんなこと、二人ともそんなね、思ってことないですけれど、ちょっと、何
おかしくなったのかと。
おかしくなったのかなと思ったんですけれど、もうちょっともう一回エンターキーを押してね、はい、画面が
いや、これ、だから正直ね、はい、徳松さっき、はいはい、さっき、だから、ライロジを、笹山さんが聞いてるかもしれない感じが、嬉しかったって話なんですけど、昨日ね、はいはい、話してたら、僕はだから、積んでますよ。ちょ正直ね、聞けてない、追いついてない状態ですけど、なんであの時放送局に関しては、さっき言ってたも川崎さんもそうですけど、笹山さんもね、全部聞かれてますからね。
いやー、だから、いや、違うんですよ。だから、ライロジのでも、うん、僕とかじゃなくて、ライロジっていう番組、うん、まあ、今、ボイスドラマを作ってる企画なんですけど、
はいはいはい、
そのボイスドラマを作る企画に参加してくれてる人と、うん、笹山さんが絡んでるとこを僕は見つけて、うん、と思って、いや、聞いてくれてる、聞いてないとわからない、こう、絡みだったんで、
う
ん。
そうですね。だから、コウスケくんはドアの前まで来たら多分挨拶してくださる方なって思って。
いや
、思いましたけど。
コウスケくんはその代わりドアの前まで行かないです。
いや、わからないですよ。来るかもしれないですよ。距離近いし。
あ、なるほど。坂ですからね。けど、ドアの、名古屋から、16ビットのドアの前まで行くのは僕だけです、名古屋でね。
いや、名古屋から16ビットのドアの前まで来てるにもかかわらず挨拶しないのはあなただけですよ。
だから結局挨拶しねえやつで終わっちゃったんですけど。いや、だからその時も、コウスケくんとね、なんかツイッター上で絡んでる、え、マジですか、ってことは聞いてくれてるってことですかっていうのを、書いちゃ消しちゃ、書いちゃ消しちゃ。
いいですか、ね、
絶対嘘じゃないですか。
いや、これ本当そうなんですよ。まあ確かに、この今の下りみたいのたまにね、沢田信也さんにお前、うさんくさいな、みたいな感じで怒られると言いますけど、いやけど本当なんですよ。
いや、僕はでも本当に聞いてます。アプリ天国まで聞いてますよ。
いや
すごいっすね。
一回しかやってないやつじゃない。誰が知ってるんですか、
ね、ライロジも聞いてますし、もちろん。
天国って何なんですかっていうレベルですけど、いや、だからとにかく。
全コント聞いてますよ、ちゃんと。ヒロイラジオ他全コントちゃんと聞いてますから。
他全コントって。
全コント。BGM コントもそうですし。
BGM コントじゃないです
か。ボイスドラマコントもそうですし。
そのうち、だからもう、森田理子さんともなんか変な関係になったら嫌だな、みたいな番組始まっちゃってますけど。
もうなってますから大丈夫です
か。なってますからね、じゃないんですよ。いや、なってることも、だから、いや、だからなんかね、なってますからねっていう。いや、だから本当に、だから、そう、なんていうんですかね、感情として難しいですよね。本当になってるんだけど、はい、本当はなってないみたいなね。まあ、僕が言うことじゃないんですけど、まさに笹山さんとも僕はその状態だと思ってるんですけれど、本当になってるんだけど、本当はなってないみたいな。なんか、なんていうんですかね。
ね、だからね、そのおとがめフェスでもそうでしたけれども、各方面の、その、まあ、ポッドキャストのね、その方、うんうん、徳松さん以外のポッドキャストやってる方とは結構、そこはしるんですよ。
いや、そうですよね、まあ、ペガさんとももちろんね、うん、いろいろ
絡まれて。ペガさんなんで、この間、ゲームマーケット神戸の後にですね、仕事終わると待ってまで挨拶していただきました。
確かに。
はい、本当に。
ああ、素晴らしい。扉の前でピースして帰ったんじゃないですか、ペガさんは。
いや、そんなことないですよ。
いや、ペガさんはモスバーガーでコーヒー飲んでました。
あ、モスバーガーで。いや、ちゃんと待ってたんですね。
そう
ですよ。おかしいなぁ。なんかなぁ、思いは一緒なのになぁ。
聞かれるのが、その、
はい。
まあ、デストロラジオであんだけかけてくださってると。
うん。いやいや、
ね、いう中でですね。
中で、はい。
まあ、そうですね。まあ、ご迷惑にならないと思うんで、ドガメフェスの時にですね、やっぱ、はるさんからも聞かれたりするわけですよ。
そうなんですか。
実際どういう感じですかねとか、
あ、そうなんですか。
その、不穏な意味じゃない上でね、その、これどう思われてるだろうとかね、その、そういうの。
まあまあ。
どうですか、ね、笹山さんって。
ああ、そうなんですか。わけですよ。はいはいはいはいはい。
知らないと。
なるほどね。はいはい。何にもないです。笹山さん側では何にもないですからね。
外から見るとでも、やっぱりこんだけこう、コインにしていただいてる感じがあるので、やっぱり僕と徳間さん繋がってる感があるわけですよ。
ありますよね、完全にね。
これはだってもう毎週、だって、ボーカリスト笹山でっつって毎週言ってるわけですからね。
うんうん、
で
僕はやっぱりその、これは真面目にジョンジさんには結構感謝してるんですけど、
いやだからマジの話とかもちょっと今やめてください。
いや感謝してる。
いやまあまあまあけど、
じゃあ、はい、
ありがとうございます。
これ聞いていただければ分かるのでね、割とその僕のことをその遠くからず近からずで結構いじってくださってるじゃないですか、曲にね、はいはい、あのジョンジさんがいなかったらみんなそんな感じがしないんですよ。
ああなるほど、はいはいはい、
徳松と笹山はちょっと仲いいんやろな、そんな勘違いしないんですよ。
勘違いが
ばば。それぐらい僕と徳松さんに何もなかったこの
何もないっていうのがいいっす。
何もないのに聞かれるんですよ。
いやー、なんでしょうね。いや、それはね、なんか僕がひょっとしたら出しちゃってる空気なのかもしれないですね。いや、けどなん、
徳松さん何もしてないです。
いやだから何もしてないんですけど、やっぱそこになんかあるから、そういう周りにも笹山さんと徳松さんになんかあるんですかみたいなことになるんでしょうね。いやだから
ジョンジさんのおかげです。
あ、そうですか。あ、なるほど、ね、でなんかジョンジ君はなんかそのやっぱり笹山さんがあこう、まあ、ある意味おいしくって言ったら偉そうですけど、なんかおいしくなるような感じでいろいろ考えてやってると思うんですけど、はい、なんか僕がなんかたまにちょっと気使ってる空気とか出したりとかすると、なんかやらしい感じ出てる時とかもありますよね、なんか。
そうですよね、なんか
なんかちょっとね、
だからその4年前の10月23日の2000年。
いやだからなんで来る日付で言うん
すごいっすよ。
今週から笹山長洲でデストロイの回でね、初めてかけていただくときに、はい、笹山さん毒キノコ食ってるよと。
あ、ありましたね、ありましたありました、
はい、
ち
ょっとに対する徳松さんのマジダメ出しが後ほど入ったというのをお聞きしたこともありましたし、やっぱり
あれは
なんじゃないの、失礼なんじゃないのみたいなんで、
はい、あれも掘り返すとなんかまたね、はい、また14時間かかるんでちょっとやめましょう。ちょっといやだからあれはまたいろいろあったじゃないですか。はい、
その時期はでもそういうことがあったんですけど、もう最近なんてもうなんかこう止めもしない。もうそれぐらいの距離感だという。
いやいやいや違いますよ。
いや僕の中ではそれは嬉しいことではあるんですけど。
ああなるほど、はいはいはい、そこはまあ
そう、ただ何も縮まってないんだということだけはやっぱりこう、
なんで改めてなんで縮まってない宣言をして、
やっぱこういうのってどっちかが一方的にしかいない場で言うと逆に不穏でしょ。
ああなるほどね、うん、ちょっとなんかこう陰口みたいになっちゃう。
そうそうそう、なんかあの逆になんかほんまにあったんかと思われるのが僕どうしても嫌なんで、何もないんで。
何もない。何もない。
何もないのに。
何もないっていうので、どんどん僕が傷つくって何で。何にもないのにどんどん僕の傷がえぐられてくって、これどういう何傷なんでしょうね。
何傷
なんですよ、これ。で、僕も今傷口見たんですけど、確かに何もない。
何もないんですよね。
何の傷もないんですけど、ずっと痛いんですけど、この傷。何なんだろう、この傷。だ
から僕たちの間に嬉しかったことも、嬉しかったことも、傷つけ合ったことも何もない。
何もないっていう傷。
何もないんですよね。
何もないっていう傷がさっきからズキズキしてるんですけど、何だろうな、これ。
だから、これを、はい、ペガさんにぜひともつないでいただきたいなと。
いやー、すごい素晴らしい、こう、機会を作っていただいて。
いや、喜んでいただいたらちょっと嬉しいんですけど。
いや、だから、いや、本当にもう、笹山さんが言う通りで、はい、不思議なもんで、た 確かに何もないんですよ、
ね。そうなんですよ。本当にね、何もないんですよ。
何もないですけど、何なんでしょうね。いや、だから、やっぱり僕の中で、なんかこう、これ本当に普通の深い話になっちゃうんで、さらっと題名だけ言う感じですけど、
はい、
やっぱりなんかこう、表現する上での、なんかこう、笹山さんへの後ろめたさっていう、ね、サブタイトルを言うんであれば。いや、けど、そこに僕は、ある意味、その、もう今のカフェも含めですけど、そこに僕は、ある意味、変な信念を持ってるんですけれど、
はいはい、
けど、その信念が、なんか笹山さんに対しての後ろめたさ、はい。それがなんか勝手に、ちょっと自分でどんどん、距離を取ってたのかもしれないですね。うん、はい。ね、この通り何もないんで、はい。
そうなんですよね。
結局何もないんで、この話も何もない。
ない
何もない話。
いや、でも何もないですけど。
面白い話ですよ、今これ。
何もないのにもかかわらず、僕は徳松さんの情報は割と知ってます。
うん、いや、で、だから、なんかこう、それがなんか僕もなんか、どうなってたかわからないので、この前、ライロジをね、ライロジまでっていう感じなんですよ。だから、例えばなんか他の東京ミーハーとかは、なんかこう聞いてくれてるとかだったら、あ、そうなんだぐらいなんですけど、なんかライロジっていう、その、まあ、簡単に言うとおまけ番組みたいな感じなんですけど、そこまで聞いてくれてるのっていう部分が、嬉しくもあり、ちょっとなんかある意味ちょっとこう、ゾッとした部分でもあります、
ね。ゾッ
とこう。いや、もう本当に申し訳ないというか、なんかもう聞いてくれてることに申し訳ないというか、もうそして今も何もないのにまた何かを自分の中で勝手にいろいろ生み出してますけれど。
いやいやいや、大丈夫。ブレインソード役の、はい、知ってますし、やっぱり。
いやいやいや、ね、ブレインソードとか、ちょっとだから、そう、知ってるんですね。だからもう多分。
マイノリティ論に熱くなりすぎた徳間さんも知ってる。
いやいや、だから。
マジョリティとね、マイノリティ。
マジョリティとね。うん、いや、だから、ペガの屋根裏部屋聞いてる人は全く何の話か分かんないと思う。
いや、まあ、気になる方はね、これもう、なんであの時放送局
聞いて
る、ま
あ、なんであの時放送局。
聞いていただければ。
ホワイトジャスティス・フ・ヘアも知ってます。
いや、だからね、全く何のことか分からないんですけどね。僕は普段そういうことやってるんでしょうね。ホワイトジャスティス・フ・ヘアとか。そういうことをやったり、カフェを経営したりしてるわけですけれども。う
ん、それはちょっと知らないですけど。
いや、それは知らない
ですから。それはちょっと知らない。
一番僕が今、一番売り出したいところなんですけど。それちょっと知らないって何なんですか、ちょっとは。いや、ちょっと知る。いや、だから、それも何回も言わなくてもいい。
でも、綾広報さんが徳松んちと同じ晩ご飯っていうのを3時ぐらいにツイートするのは知ってます。うん、
いや、だからそれです、それ。それがカフェの話です。
それカフェやったんですね。
それカフェの話です。
今は。
晩飯をね、募集してるんで、カフェやってるとは思わなかったと思いますけど、あれカフェの中の話なんですけれど、いや、だから、なんて言ったらいいんですかね、本当に。いやー、もう面白いですねとしか言いようがないですよね。
そうですね。はい、何もないのに面白いことってあるんですよね。
いやいや、けど、そうそう何もないのに面白いことってあるんですね。けど、これはね、多分ね、これはまた、こういう機会があったから、また僕は調子に乗ってね、はい、笹山さんにこういう持論みたいのぶつけますけれど。
いや、ぜひ。
いやいや、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
けど、いや、多分4年前もすごく熱く語り合ったと思うんですけれど。
4年前に語り合ったこと、1個だけ言っといていいですか？
はいはいはいはい、はい。
世の中には、家があるやつかないやつかっていう区分けをする人間があまりにも多すぎるって徳間さん言ってました。
いや、なんか熱いですよ、それ結構。
何言ってるか分かんないですけど、なんか やばいぐらい熱いやつですよね。
なんか家持ってるか持ってないかがもうすぐ境目になる時代が来る。
あー、なんかね。家ってね、マイホームの話ですね。なんか、そんな話してましたよね。そして俺はそんなことに興味がねえ、みたいなね。
その中で俺たちが作るのは国だって言ってました。
いやだから大丈夫ですか大丈夫ですか
大丈夫なんですかそいつら大丈夫ですか
そいつらやばいと思うよね。
そいつらやばい話してたんですけど、確実に今でも同じ思いなんですね。これだけは変わらないんだけれど、いかんせんやっぱりね、 そのミュージシャン、そして僕みたいに何してるのか分かんないやつっていうので、やっぱりちょっとこう表現の仕方にね、ちょっと違いがあるんで、逆にこう交わる、こう、のりしろがなかったのかもしれないですね。僕が勝手になんかこの、混ざる部分をこう、とにかく曲紹介することしか見つけれなかった。そこしか見つけれてなかったですね、多分。けど、お互い国を作ってるってことだけは間違いないっていうね。この熱い話、誰にも伝わらなきゃいいと思ってますよ、ね。こんなの誰にも伝わらなきゃいいのにと思ってますけど、僕と笹山さんの中には実は共通項としてあるね。思いということでね。
そこはもう事実なんで抗えないです。
抗いたいんですよ。
事実なんで。
その話で盛り上がってしまったっていう4年前の自分をもう刺し殺してやりたいですけども
。そんなにでも熱く語り合ったのに、その後何もなかったんです
よ。いや、だからね。いや、だから確実に何か同じものを共有してる感覚はあったんですけれど、いや、多分なんか種目が違ったんですかね。多分わかんないですけどね。
なるほど。
わかんないですけど、とにかく確かに何もないのに交わらなかったですね、なんか。
まあね、これを機にちょっとね、また交わっていただきたいなと。ああ、
本当そうです。もう今しか逆にチャンスないですからね。
この後何もなかったきついですよね、全くずっと。
そりゃそうでしょうね。いや、だから僕としてはずるいかもしれないですけれど、うん、今次の落ち合う場所と日時を決めたい
です。あ、もうすでにね。
ここで決めたい。
早く収録終わっても。
ずるいですけれど、
とりあえず、ね、は
い、この後、改めてツイッターでとか、ツイッターもだってもう今ね、笹山さんのツイッターってもう、フォローはしかいないタイプになってるんで、うんうんうん、ダイレクトメッセージも送れないし。い
や、送れます、僕は。
あ、それどっちでもです。選択できるんですよね、確かにね、
はい。僕は誰からのダイレクトメッセージ
を
送るようにしてる。
送ることもできるんですか、あれ。
はい。
あ、そうなんですか。
それ多分、機能で選べるはずなんですよ、多分。
そうなんです。相互フォローしてないととかじゃないですね。選べる機能があるっていうフレーズが今すごく気になってますけど。そこ気になって。
僕が気になってるのは、最初から気になってるのは、そもそも一番、まあ4年前のだから9月に話した時の連絡はメールでしたけどね。今は一度もしたことないです。
いやけど、なんかあの時も、意外にね、その、メールのやり取りもなんかスムーズではなかったですよね、けど結構。
僕はスムーズなつもりでしたけ
ど。あれ、そうでしたっけ？なかなか連絡取れなくてみたいな、ありませんでしたっけ、そんな。
いや、なかったです。
ついに僕、嘘つき出したみたい。
僕はだって、そもそも、徳松さんと僕はツイキャスじゃない、スカイプでも繋がってるんですよ、これね。
うんうんうん、まあそうですよね。
そうなんですよ。だから僕10時10分からずーっと徳松さんがログインしてはログアウトして、ログインしてはログアウトしてっていう動きずっと見てました。
申し訳ないです、
はい。ああ、なるほど、そうですね。
11時ぐらいから1時間ぐらい滞在した後に、パッと消えて、諦めはったんかなと思ったら12時半ぐらいにポッて入ってきて、また消えてみたいな。
申し訳なかったですよ、それは。
それは全然構わないんですけどね。見られてたっていうことですね。
チェックされましたね。
徳松武史がオンラインって。
オンラインも見られてたし、16ビットの扉の向こうでも見られてたんだなっていう部分で。
その扉の向こうの声が、まあ僕の人生の中で一番徳松的に面白かったですけど。
いや、そりゃそうでしょうね。そりゃそうで、ここがね、聖地で、神戸のなんか聖地でとか言ってね、その後に全く挨拶に来ないっていうね、なんかこのままあはははっつって帰ってたんでしょうね、僕なんか。
僕はね、どっちかっていうと、あそこの距離まで来ると、ちょっと待っててくださいねって言って、なんか一声ぐらい来るかなって正直思うじゃない、
う
ん
う
ん、
いや、そうでしょうね、あそこだってもう、扉の前にいるんですからね。あとはもう、ガチャ、どうも、だけですから、
ね、
で
僕もやっぱり言うてもそのいろんなコミュニティがあるじゃないですか。うん、だから、はいはいはい、そっちに飛び込むっていうのはちょっと邪魔になったら嫌やなっていうのもあるので、まあ徳松さん、まあ入ってきはるやろ、一人でって思ってたんですよ。
なるほどね、うん、まあまあまあ、
そうなんです、
単純に個人と
って、ね、と、
はい、いやだから、いや全くだからそんなだからそういう中にいるかもとかそういうことすらあんま考えてなかったんで。 なんかもうとにかく扉閉まってたんで、もう別にそんな開けるちゃいけないしっていう、単純になんか、まあわかんないですけど、とにかく別に挨拶した方がいいかなとかすらもうね、なんかもう記念撮影のみでしたからね。
そうですね。
はい。もう観光名所の前ですから、うん、もう本当に。いやー、ちょっとこんなに動揺して、長く喋りましたけど、
そうですね。
これ何、1ミリでも誰か何か伝わるんですから、これ、誰かになんか。
いや、まあ、これ、あれ、僕のある番組はもう、来ていれたらゲストの方が何かこう、持ってくれたらそれでいいんで。
そうですね。
おそらく、それがまあ、多分、聞いてる方も、多分、とりあえず、その、トクマさんが、そうそう、喜んでるでいいんですかね、まあ。
いや、まあまあ。
そう、ね、わかんないですけど。
キーの感情なのか僕もよくわかんないです。
そ、はい。それでは伝わってると思うんですよね、何かしら。
哀楽の中に属してない感情かもしれないですけど。
なんかちょっと、なんか新しい別のね、感情かもしれない
です
ね。
はいはいはい、今、聞いてる方に何か伝わったかと、一つでもと、トクマさんおっしゃいましたけど、まあ、はいはい、その、まあ僕、我々にね、その興味があるかどうかっていうのはちょっと、まあ申し訳ないですけれども。まあまあまあ、ただ一つ確実に伝わったことはやっぱり何もなかったということです。
いや、だからさ。
それはね、言っとかないと。
何もないから伝わらないんですけどね。いや、けど何もないっていう、だ無っていうことが伝わりましたね、ほら。
です。
無の話をこんなに感情豊かに人間で話せる、
ね。ですよね。
無のものをね。
だからまあこの無をですね、とりあえず、この、今度からちょっと何かしら絡みがね、こう、あればいいと僕は思いますので。形
でけど表現してったら面白いのかなとかもね、うん、あれですけど。
まあ、とりあえず。だから、次また4年後です
よ。いやいや、やっぱりそっちですか？
オリンピックみたいになっちゃってますけど。
ちょっと、やっぱその辺が
ね。なんかとりあえず、そう一旦、うん、一旦これずるいんですけど、うん、これもずるいですよ。はい、信じられないぐらい僕ずるいこと言いますけど、うん、一旦、降りたリコさん挟んで3人でまずやる。
さっき言ってしまった、これ。言いましたね。
一回3人でやっちゃうっていうのもある意味手かもしれないですね。
なるほど。
挟んじゃ
う。お断りしますね。
あ、断って
。いやいやいや、だから。
公開で断られてます
ね。いや、だからそうなっちゃうんですよ。
いや、だからそしたらね、これ、何か、はいはい、僕からしたらね、この二人の絡みとかも見たいんで、これから。だから。
か助けてくださいよ、ペッ
カさん。あ、助けることはとりあえずね、これかなり尺の方がオーバーしてるんで、とりあえず締めさせていただいて、このオフトークでね、このままのオフトークの、
このままのオフトーク
で、切った状態で徳間さんがなんとかこうチャレンジをね。
ここで切るんだったらもう最初からオフトークですけれども。いや、まあまあ、けど一旦切りましょう。その尺の問題がありますからね。
はい、そうですね。はいはいはい、まあ、いや、まあね、その高ぶりはね、ちょっとオフトークでなんとかこうね。
なるほど。だったらまあ、すぐ、はい。すぐ、また、笹山さんがどっか行かないうちにすぐ、
そうですね。
ストークに入りましょう。はい。
で、まあ、4年何も、これから4年何もな、
切りますね。はい。
いや、
だから、ね、
ああ、二人になっちゃいましたね。
また降りたリコさんのっていうくだりとかで僕はミスしてるんですよ、またね。
ああ、
いや、難しい。
帰っちゃいましたね。
いや、帰っちゃいましたね。
帰っちゃいましたね、これね。
ああ、いや、ちょっといなくなっちゃいましたけど、うん、4年後になるんですかね、ちょっとこれ。いなくな
だからね、これで、
はい。
まあ、あれですよ。もし、何もなく4年過ぎると、やっぱりあれから2人は何もなかったんだなと。僕思ってもらってないし、ね、もし何かどこかで何かしら絡みがあれば、はいはい、あの後、徳松さん。
なんかあったんだなと。
扉に入れなかった徳松さんも、
いやいや、
心の扉をね、心の扉を開けて、行けたんだなと。
ああ、なるほど。
僕はファンとして、それを期待してますよ。これ完全に、ね、目の前で完全に、さよならって切られましたけど、今。
そうですね、ちょっといなくなっちゃいましたけれど、次があるかは、ちょっと別の場所で、うん、確認していくと、
ね。そうですね。
ね。なるほど。
ちょっと、よくわからない、なんかゲスト会になりましたけど。
いや、本当に申し訳ないです。いやいや、ちょっとね、ペガさんの、ね、よそ様の番組で、
いい
こんなに心を動揺させちゃってすみませんでした、
ね。いや、大丈夫です。
はい。
なんでね、もう皆さんも、ぜひね、なんであの時放送局を、聞いていただいて、なんであの時、カフェにも行っていただいて、
最後、告知の方、
そうですね。
任しちゃってすみません、もう。
あとは、
はい。
笹山さんと絡み、こう、どうなるかをね、推移を、今もって。
期待ということで。
あ、まあ、いや、あれですよ。なんか、他告知というか、しっかりあるだったらもう、
はい、いや、まあ、告知はもうほんと先ほどさせていただいたようにですね、うん、4月、うん、2日からですね、
はいはい、
なんであの時カフェという、まあ、実際に本当に、名古屋の猫がほらというところでオープンして、そこから、はい。なんか、いろいろ配信していきたいと思っておりますので、うんうん、ぜひ、はい、まあ、このペガの屋根裏を、ペガを聞いていてですね、
はい。
興味を持って、しかも近郊、名古屋近郊の方に住んでる方がもしいらっしゃったら、
う
ん、
そうですね。
遊びに来ていただきたいなと思っております。
はい。もうだから行っていただいて、はい、笹山さんとはどうなりましたってみんな聞いていただけ、ね、直接ね。
もうちょっとカウンター越しにちょっと聞いてくださいよ、みたいな感じで ね。
話を聞けますので。
はい。ぜひね。いやー、すごいな
ー。そして、徳間さんありがとうございました。締めさせていただきますけど、これも完全にね、今のでも飛んでると思うんですけど、メールの内容がね。一応は、はいはい、今からのね、この、締めのね、はい、曲紹介のところをね、笹山サロンで、はい、ぜひね、ペガさんのテンション高めに、してくださいっていうのありましたので、
はいはいはい。
それでね、
ちょっと、それで締めましょう。
締めますね。
ね最後はこう、ガッといきましょう。
いつも元気ないでね。
ねえ、なんか気づいたら急に僕元気なくなってるんで、最後元気に行きましょう、ちょっと。
そうですね。はい、どんどん、僕、締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールホームから送っていただくか、はい、もしくは、通称のメールで、アルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲はですね、あ、これはいつものデストロイラジオの感じに、ちょっとさ、はい、徳間さんにね、言っていただきましょうか。
はい。ひょっとしてじゃあ今回のエンディング曲は、
はい。
あの曲で。
はい。
なるほど。
いつもの感じで一回ちょっと言ってもらっていいですかね。
いいですか。
はい。
はい。じゃあ、ちょっといつもの感じで、はい。曲紹介させていただきます。はい。ね。もう本当に屋根のペガウ、屋根のじゃないです
か。おかしいです、おかしいです。
動揺が。動揺が。
してますよ。すいません。してますよ。
ペガの屋根裏部屋、
はい、
最高ということで、
あ、ありがとうございます。
そしてこの方の曲でお別れしましょう、はい、ボーカリスト笹山でドラマティックブルー、
聞いて進んだよということで、
ということで
これも こちらの方はショートバージョンで今回屋根裏部屋の方では書きさせていただきますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 の方で購入できます、笹山さん関連の CD などはオンラインストアリビングオンザレコードで購入できます、はい、ここ大事です。次のはね、オリジナルフルアルバムシャニクサイ、セカンドフルアルバム灰の水曜日も絶賛発売中で、ね、言えましたね。よろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
生き物さまよいも孤独も君だけのものじゃない。言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも、大げさなドラマばかりを探してる。街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム。